ということで底辺文化系トークラジオ29歳までに第249回ということでね、はい、ございますが、
すごいです、250回もすぐそこですね、
すぐそこ
っていうか絶対これこ
の後1時間後か1時間半後ぐらいには
もうだってなんだっけ、怪獣の子供が200回だけどさ、あれ撮ったの結構最近だよ、
うん、てかなんか
半年ぐらい前か
ね、でも250回って一応もう区切りっちゃ区切りじゃないですか、一、うん、つ、
いやで
もまあその話戻りんだよお前絶対忘れんからね、
いやもう今振ってたじゃん
振ってねえよ、いや俺振ってねえんだよ、俺これ普通にさ今この話したのにさ、
だ
って
この話
何だよ、何回でこのアニバーサリーですよねって話するさ、クールカンさんだからって、もうこのくだりはねもういいのもう
久々に聞いたね、
いいので、
で
もなんかもう一応ね50回、250回ってもう50回単位でアニバーサリーみたいなさ、うん、線ではない、なんなら10回単位でアニバーサリー線でもないけど、まあ線よね、
え、な、何
しないよ、ね、
そっちの話の方がよくわかんねえよ何だったの今の、
いやこのラジオって結局何百回単位でアニバーサリーって一回もしたことないよね、
まあ、なんとなく200回とかさ、100回単位ぐらいではなんとなく、まあ、別にその何するわけでもなく、
ね、100回近いねみたいな、近いねって、うん、あすぎた、
逆に気取ったカップルっぽいよあもう1年じゃん、まあ、特にあんまやんないけどなんか飯でも食いに行くみたいな、
で飯食い行ってんじゃん、
え
俺飯も食い行ってねえじゃん
あまあまあまあまあ、
なんも
どっちかっつったらなんか2人で一緒にいる時とかに、えうちだってさもう付き合ってどれくらいなんだっけとか、あもうちょうどこの間、ね、
今日じゃん、
今日でもう一緒1周年じゃんみたいな、
ごめんなんか俺この付き合ってる例えがね、なんか俺らに適用されることみたいな気持ち悪さに今ちょっと身もだえていたんですけど、まあでも、まあ、そろそろ250回でございますよ、はい、はい、でも全然話かけないですけど、はい、成人式あったじゃないですか、
はいはいはい、
で俺成人式の音撮りたいなと思って、なんか曲作ったりとかでね、なんかイントロのところとかで環境音とか流すの使いたいなと思って、あのポータブルのレコーダー持って、う
ん、潜入したんですか、
さすがに入らないから、うん、成人式の行われる会場の前って、うん、でもなんかこう大体みんなそこで入る前に、うん、お久しぶりみたいな
写真撮ったり
とかやってるから、うん、でレコーダー持って、うん、ずっと会場の前で
不審者
こうちょっとレコーダー持ってるってバレたらやばいから、ちょっとこう隠しながら、
そっちの方が不審者だよ、
ね、ずっとこうやって15分ぐらい経ってたんですけど、うん、すごいちょっとドキドキしました、
撮れたの結局、
撮れました、いい感じでした、なんか目の前でなんか、ね、担任の先生みたいなのが「お元気してるか!」みたいなこと言って、本当に言うんだと、
成人式そんな感じなんですね、
俺行かん、
俺も行かなかったから、
最近成人式行ってない自慢するとそれも叩かれるじゃないですか、
うんうん、あそうなの、う
ん、あそうなんすか、
誰に、
いや何かネットで書いてありましたよ、何か成人式行ってない人って何か毎年俺行かなかったんだけどねっていうねみたいな、
あ俺かなかった、ね、まあ、確かに毎年行かなかったんだけどねってアピールを毎回されてもそれはそれで、うざいなって、
でも逆に行ったやつは行ったやつで俺たちの頃だなみたいな、何か言うじゃん、どっちもうぜんだよ結局、死ね成人式、うん、
ね、
まあでも成人式まあ踊ってきたんですけど、
はい、え行った成人式、
これ行ったよ、
あすごい、
でも俺ジャージで行ってめっちゃ浮いたけどね、
あ出た
その
感じ
その感じ
その感じね、
いや本当に普通に行く気なくて、うんうん、で家で普通に過ごしてたら、うんうん、ピンポン来て、うんうん、行こうぜって言って、行くのみんなみたいな、本当に、
あ一番かっこいいやつじゃん、
でえあっつって行ったら、うん、で俺なんかたまに着てるさオレンジ色のジャージあるじゃないですか、
はいはい、
あれ着てたんですよ、したら目立つじゃないですかめっちゃばっかだから、うん、で俺目立っててわーってなって、そしたらなんか全然今まで何の関係もないタコのなんか武蔵野四中っていうね、割と俺らの時代で割と荒れてた中学校だったんですけど、そこでも一人間違ってジャージで来たとバカがいて、彼とは仲良くなりましたね、
全く知らない人なん
です、全く知らない人って、そう、
ジャージじゃないですか、
ジャージじゃないですかって、
あれドレスコードとかってあんの、
ないけど、まあ、まあみんな、まあ、
普通に結構相当気合い入れて、だってまあもう5年ぶりとかさ、下手したらもう10年ぶりぐらいで会うような友達とか
スーツとか
いるから、
うん、それでもスーツで、女子は
袴、
まあ、でヤンキーは袴、うん、
てか女の子の場合も完全に振り袖、
振り袖で、まあ、その日のためにね、う
ん、あの晴れの日騒動、
うん、晴れの日、
うん、すでになんかあの、うん、セッション22ってあの TBS ラジオの番組で、うん、あの沖縄の成人式特集、
あ聞いた聞いた、
めちゃくちゃ面白かった、
めちゃくちゃ面白
い、なんかその荒れた成人式って荒れてる沖縄の成人式に荒れてくる、いわゆるそのバイク乗って、うん、こう全力でこう、かましに来る子たちっていうのがどういう感じの普段暮らし方をしてて、うん、でっていうのと沖縄の社会構造みたいなのを合わせた話を1時間ぐらいでして、めちゃくちゃ面白かったんですけど、
あのツイッターで流れてきたニュースの映像で、なんだっけ、あの九州かどっかの成人式、荒れない成人式、なぜっていう画像流れて
きた、普通だろ
意味が分から
ないヤンキーだらけなのにとかそういうこと、
いやじゃなんか普通にまあもちろんその格好派手な人はいるんだけど、うんうん、別にその荒れてさ
喧嘩したり
とか、ね、進行しないと か,、うんうん、なんか酒飲んじゃってどうだとかは別にないみたい な,、うん、な
九州なのにみたいなな
ぜみたいなのがあってい
や地域差別だ
なんだそれと
でもなんか九州とかじゃなくてもやっぱ地元の成人式ってやっぱ、まあ、暴れるまではいかないけど、うん、突っ張った格好で来るからね、うんうん
まあ、いることはいるけど、うん別にねいいじゃんねだって、うん、そんな荒れない成人式ってなんだよって
ついでに僕の地元の僕の世代のね、うん、成人式は、うん、やっぱちょっと突っ張った感じの格好できた子たちがいて、うん、で僕らの年あれだったんですよ、うん、あれがゾーンが再結成してて、うん、シークレットベース
10年後ですね2011年とか
北海道ですからね彼女らは
でゾーンがステージで歌ってて、
武蔵野に何の関係もないでしょ。
そう、なんか呼んだんでしょうね。うん、で歌っててなんかこうちょっとねヤンキーめの子たちがねやらせろーみたいなこと言ってて、すごい怒られてました。
最低の話です。
だからなんかやっぱいるんだと思う。
ああ、俺行けばよかったな。
そうだから結構成人式ね、うん、一生に一度しかないってなんかねそこでしか見れない光景があるからね。
う
ん
う
ん、
というかヤンキーの生態見るっていう点で俺行けばよかったな。
常に今からでも遅くないですよ。うん、僕成人式見に行ってきましたけど、うん、まあでも別に暴れてはいなかった。ヤンキーの子たちはでもいて、うん、なんかやっぱこう横断幕に、うん結構仲良しグループ5人ぐらいの名前を書いてあるとこマントみたいに羽織ってこう背広で来てバイクでパッパッパッと来て
でなんかですか僕だって後から聞いた話なんですけど学校で来なかったのは僕ともう一人しかいなかったらしいですから
ねどんだけ仲良し学校なんだよ
、まあ、まあ来るよねでもまあ割とその後の飲み会とかまで行くかどうかっていうのは俺行かなかったけどなんか、うん、
成人式
なかなか逆に集まる機会ってないとこないじゃないですか、うんうん、多分特に最近の学校とかだとさクラス名簿とかそんなにこう、うんうん、大っぴらに広、配ったりとかもしないから、うんうん、クラスな卒業しちゃった後とかに、うん、あでも今の子たちは逆に SNS とかあるから、うん、もう多分ずっとつながってられるだろうね、うんうん、とは思うけど
俺だって小中高校の人と今会えないもんはずかないその気まずくて、はいはいはい、なんかあこいつこんなパッとしない人生送ってんだって思われても嫌だしなんかそれに対してなんか引け目を感じてる自分を出しちゃうからいけないし連絡も取れない
ちょっとあれなんだけどちょっととある事情で、うんまあ、某作品のちょっとその関連で、はい、俺中学校の時の卒アルを
ちょっ
と使わなきゃいけなくなったのね、うん、写真を、はいはい、で昔の同級生に連絡を取らなきゃいけない、うん、で、まあ、某監督に写真を見てもらって、はい、この子とこの子の写真を使いたい、はい、みたいな、はいで言われたわけ
それやだなその電話かかってくんの
それでしかもあんまりいい使われ方じゃないんですよ、まあまあまあ、作品が作品だけど何の作品とは言わないですけどそれでまあほん、まあ後で怒られたんだけどその別のプロデューサーにいや普通そういうのは許可取ってから監督に確認するもんだって言われて、まあ、それはそっかと思ったんだけど、まあ、確認取る前に監督確認してその後にその人に連絡したわけそしたらまあ、小中学校の時は一緒だったけどもう今一切連絡取ってないもう15年経ったわけよ、うん、中学卒業以来
それなんか宗教の勧誘
だよどう
考えても不審だと思うよ
だから直で連絡するのちょっとやばいなと思って、うん、そのギリギリ今でも Facebook とかつながってて、うん、たまに連絡、うん、本当にもう何年かに1回ぐらい連絡取っていた友人に連絡を取って、うん、ちょっとこういう理由でこいつに連絡を取りたいと、うん、できればちょっと1回ちょっと連絡取ってみてもらって、うん、それでちょっとこう連絡つないでもらっていいかなって話をして、うんうん連絡したんだけど、うんまあ、そしたら一応本人から返信来て、うん、で LINE で教えてもらって、うん、ちょっとじゃあ、最初 LINE でね言ったので俺結構フランクな感じで、うん、いや久しぶりみたいな感じで言ったのよ、うん、なんかそのあんま堅苦しく説明するのもちょっとあれだなと思ったら、うんはいはいはい、余計怪しいんだよね
あそうだね
めちゃくちゃ怪しまれてで何みたいになって全然言ってる意味が分かんないって言われて、うん、ちょっとじゃあ悪いけどとりあえず電話で
それ一番あかんやつじゃないですか
もう自分でも怪しいのはよく分かったけど、うん、とはいえ話さないと関係解決しないし、うん、俺も正直そのケツに火がついてるから、うん、できませんでしたなんてことになる、うん、できないから、
う
ん、
もう取っちゃってはあるの
でだから
ちゃんと許可取っちゃってる
から監督の許可取っちゃってるから、うん、もうなんか今からすいませんできませんでしたってまた怒られるから、うん、とにかく電話したわけよで夜中の本当に、ね、11時半とかに、うんまあ、その時にようやくその電話していいよって言われたから、うん、電話したの、うんうん そしたら、まあ、なんか向こうなんか酒飲んで酔ってたらしくって、うんうんうん、なんか若干話通じないプラス、うん、その俺が小中の時に知ってた彼って、うん、すごいなんかこうなんつうんだろうモノマネとかする感じの陽気 なんか面白キャラみたいな感じだったんだけど、そのままの感じでいじられていった結果、うん、それで結構こう屈折してしまったらしくて、
そういうやつねいる、そういうやつねいる。
それで電話したらなんかものすごい卑屈な感じで、しかもなんかこれ言うとあれかもしれないけどかわいそうだけど、今 YouTuber やってるんだって。
お
これでなんかそれとかもプラスして、いや俺今ちょっと一応事務所入ってっからとか言われて、事務所入ってんだなと思って、なんかそこでなんか逆に身の上話をしばらくして、2時間ぐらい身の上話をした後にようやく、いやまあちょっとそれでまあその例の話なんだけどみたいなんで、ちゃんとこう背負わせて説明して、でいやごめん嫌だわって言われて、でもすんごい食い下がって、結局最終的には OK してくれた。
おーよかったじゃん。
OK してくれたけど、その15年間会わなかったら、うん、クラスメートってもう他人なんだなと、うん、俺正直その辺の道端いる人捕まえて、すいません卒アルの写真こういう理由で使わせてくださいって言うと、うん、言った方が、うん、多分まだ早かったと思う、うん、だからなんかなんだろう、成人式とかね行っといた方がいいよ。
成人式逆にね、まだそこまでこう分かれる手前だし、でもね俺は成人式行ってよかったんですけど、うんうん、それはなんか割と例えばねゾーンに絡む、ヤンキーとか見れても楽しかったんだけど、なんか久しぶりに会うとさ、あの同級生なんだけど、もうちょっとモード変わってて、なんか俺はね中学校の時とかはなんか割とこうクラスの割と中心でワイワイ行ってる側だった、どっちかっつうと。
でしょうよ。
だった。でなんだけど、なんかこう成人式で会うってなんかそこでワイワイやってた人たちともまあ楽しいんだけど、なんかそこっていうよりもなんかまた大学入ったりとかしてくると、もうちょっとなんかこうカルチャー人間にもうちょっとなったりとかさ、なんか話したい話題そっちよりもとかなってくると、なんか当時そんな喋んなかったやつと、でも結果なんかあの映画の話とか小説の話とか漫画の話とか音楽の話とかで割と盛り上がって、そことは割と今でも結構つながってて、在学中はそんなに仲良くなかったけど、今は半年に1回ぐらいは一緒に映画見に行ったりとかするぐらいな関係になってるから、まあなんかでもこれもさ言うてさ、こういうことにならないけどさ、クラスカーストのね、言うたらなんかこういうことになるけど、中より上にいたからできたことな気もするんだけど、なんかこう、
まあそうだと思う
よ、こっちから話しかけてくっていうのができたからさ、それはあれ
だ
け
ど、下の、そうだね、なんか逆に俺そんな上の方にいなかったから、なんか成人式行った時にその上の方にいたやつらに絡まれた時に一気に心閉ざして、なんかなんだろう、一回出来上がった人間関係ってなんかその壊れるっちゃっていうのは簡単なんだけど、そのなんていうの、もう絶対に覆せないっていうかさ、その俺当時自分のことをいじめてられたりないけど、なんかそのいじる側だった人間と今30超えてからまた会っても多分同じように萎縮すると思う、
ドッグマンのあいつみたいな感じです
よ。ドッグマン見てないですよ。見たいんだけどね、見れてない。
そういう感じなの。
いや、まあ、まあまあ
講義で言えばそういう描写がある、うん、
描写というかそれメインです。嫌なジャイアンみたいな、
そうなんかそういうのねすごいあるから、うん、
こっちもニヤニヤするしかない。
いやいやいやって感じ
で、成人式はね、でもそういう
光と闇が、
そうだから前からちょこちょこ言ってますけど、成人式についてのだからそういう映画作りたいですよ、軍事劇の、
ね、なんか話になりましたね、有料版かなんかの時かな、
そう、ちょっとね、それっぽい曲作ろうと思ってて、それをやりたいって言ったの、成人式の日どんな風に過ごしたのかっていうのを一人何小節かでラップして群像劇っぽい曲の中でできたらいいなみたいなのをのなんかイントロでなんかその久しぶりみたいな言ってる音入ったらいいなと思ってそれ取りに行ったみたいな感じだったんですけど、だからもその日がっつりライブで割となんかラッパーゼントして格好で、あの成人式の会場の前にいたんで、結構なんか本当なんだったんだろうなって思われてたんだろうなっていう、そう
間違っても二十歳だとは思われなかった
かもしれない、絶対そうだと思うんで、あのなんかねこうタイマーを持ったイエスキリストが書かれてる T シャツを着ていましたね、僕ね、成人式の会場の前で
成人になんか売っちゃいけないものを売る人みたいな感じ
でしかも成人だし
キリストだから
ね、成人のシャツを着て成人式に行くっていうこれシャレが効いてるぜということで部長の山田です、
はい、金下木です。
あ、どうもレッドです。
あ、どうも高島です。
はい。ね、というわけでですね、本日は、まあでも、まあ、2020年、うん、やっぱり一発目のかなり話題作でございますね。はい、パラサイト半地下の家族という作品について喋っていこうかなと思います。うん、はい。というわけで、じゃあ、あらすじが、はい。これ公式サイトからですね。過去にたびたび事業に失敗、計画性も仕事もないが、楽天的な父、キム・ギテク、ギテク。そんな解消なしの夫に強く当たる母、チェンスク。大学受験に落ち着け、若さも能力も持て余している息子、ギュウ。美大を目指すがうまくいかず、予備校に通うお金もない娘、ギジョン。しがない内職で日々をつなぐ彼らは、半地下住宅で暮らす貧しい4人家族だ。半地下の家は暮らしにくい。窓を開ければ路上で散布される消毒剤が入ってくる。電波が悪い、Wi-Fi も弱い、水圧が弱いからトイレが家の一番高い位置に鎮座している。家族全員、ただただ普通の暮らしがしたい。僕の代わりに家庭教師をしないか、受験経験は豊富だが、学歴のない義勇は、ある時エリート大学生の友人から留学中の代打を頼まれる。受験のプロの義勇が向かった先は、IT 企業の社長、パクドーン育一家が暮らす、高台の大豪邸だった。パク一家の心を掴んだ義勇は、続いて妹の義勇を家庭教師として紹介する。さらに、妹の義勇はある仕掛けをしていき、半地下で暮らすキム一家と高台の、豪邸で暮らすパク一家。この相反する二つの家族が交差した先に、想像をはるかに超える衝撃の光景が広がっていくということでございますね。うんうん、はい、うん。というわけで、いかがでしたか、パラサイト。
あ、メールは、
うん、あ、メールそうだ。来てました。
ちょっと待って。今、開いてたんだ。はい。
はい。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ラジオネーム、サールさんからです。
ありがとうございます。
肉地図メンバーの皆様、こんにちは、と。パラサイト半地下の家族の感想を募集させ、されていたのでネタバレ全開で送らせていただきます。いいということでここからネタバレありますで、はい、あのパラサイトに関しては割とあの、うん、ネタバレされてない方が、うん、あの面白い作品だと思うので、うん、あの別にいいよみたいな、
うん、なんかそのいわゆるなんかなんどんでん返し物とか全然ないけど、うんうんうん、
中盤に1個あるよみたいな、
うん、なんか映画全体のね、うん、見え方が割と、うん、あ、うんそうなってたかっていう、うん、なんかある仕掛けが、うん、あの文字通り映画的にも仕掛けだし、うんあのまあ、構造的にもすごい仕掛けがあるので、う
んうん、展開上のねちょっとはサプライズがあるので、
うんはい、なんか先行上映だとさなんか最初に、ね、わざわざあのキャストとあのなんだっけあいつ監督ポンジュノがさ、うん、どうもこんにちは日本の皆さんみたいない
やあれ先行上映だと2つあって、うん最初にポンジュロがあのこの映画は、すごい、劇中に、仕掛けがあるので、うん、あのそれをあの見た人はちょっとバラさないでくださいっていうのを、う
ん、フラットで見るのが一番だよ
シックスセンスの最初のブルース・ウィリスからのお願いじゃないですか
でポンジュロから会った後にで、まあ、韓国映画見に行った時によくあるキャストが全員なんかちょっとおしゃれな格好をしてきて生みたいなこう呼ばせよみたいな感じで出てきて、まあ、なんかそのみんな映画見てくださいハイティーンみたいな感じの映像って結構韓国映画見に行くと割とついたりするんですけど、あの、割とこう荒いハンディカムとかで撮られたね、あの映像とかあったりするんですけど、まあそれが入って、で、先行上映だと本編に入るって感じでございました。はい。では、メールいきます。なんで、あの、ネタバレ、あの、ちょっと比較的聞かない方がいい方の先だと思うので、あの、まあ、まだ見てない方、あの、ちょっとここで止めていただくのが基地かなと思います。はい。
おすすめです。
おすすめです。はい、でちなみに白井さんとが未完勝です、はいはいはい、でさて本作ですが内容自体は貧乏な家族が一家総出で金持ち家族に寄生するという昔アニメのお坊ちゃまくんがあったねいや昔の漫画とかで見たことある展開だったので、序盤から中盤にかけては愉快に見ることができたんですが元家政婦の素性が分かってからは、底辺 VS 底辺の足の引っ張り合いと、それからの凄惨な展開には息を呑みましたまたお父さん俺頑張って金稼ぐからそれまで待っててというラストはだってあんた底辺に戻ったし前科もついたからきついよと感じてしまい、見ていて胸が苦しかったです、しかしながら元家政婦のおばさん夫婦に脅されるシーンでは北朝鮮ネタをぶっ込んできたりあれ面白かったですね、バーベキューの肉の
自分らで鉄板ネタですよね
新ポク
新ポクギャグ出たお前のお箱って言ったじゃんしかしながら元家政婦のおばさん、風に驚しんだし、北朝鮮ネタをぶっ込んできたり、バーベキューの肉のついたナイフであのおっさんをぶっ刺したらその肉をワンちゃんが食い始めるなど、シリアスになりそうなところで不意に笑わせようとしてくるのでポンジュノって本当に意地悪だなと嬉しくなりました、まあ、ポンジュノ毎回それやりますよ、
ブラックの割れって言われ
ます、不満点を挙げるとすれば貧乏家族のお母さんが元ハンマー投げの選手という設定でこれは終盤にハンマーを振りましてジェノサイドを引き起こすんだなと期待してたのにハンマー投げは邸宅での くつろげのシーンのみで終盤は先ほど挙げたナイフを使うのでやや期待外れでしたと、 あとこれは個人的な問題になりますが、うん、今まで劇場で見たポン・ジュノ監督作はグエムルと母なる証明と本作の3つですが、うん、グエムルは映画の中盤からめちゃくちゃ尿意に襲われて、それ以降劇中の土砂降りシーンや地下の下水道で水がピチャピチャ、ピチャピチャシーンで、シーン川でビチャビチャ刺激など、暴行を刺激するシーンのオンパレードでマジでお漏らしするかと思い、母なる証明は多分ウォンビン目当てで来たおばちゃんたちの嘘なんなのこれなどの雑音がひどくて逆に楽しかったんですが、それに比べるとパラサイトは結局普通な、結構普通な状態で見れちゃったなとやや物足りない状態です。
もっと自分が苦しい方が良かった
ですよくわかんない話でしたけど、
はい、
あ、そうですか。ハンマー投げはなんか隣の家の窓かなんか割って
割ってましたね、
うん、あれね、何もその後
なんだった
わ。まあでもさ、なんとなく言わんとしてることはわかるのは、なんだろう、あのさ、高台の家の奥さんって完全なるトロフィーガールじゃないですか。それに対して、あの水浸しになるシーンでさ、あの、ソン・ガンホがさ、ちゃんとさ、大切そうにさ、あの、メダル取ったりするから、なんて言うんだろう、その、彼女は主体的に何かを行動したりする人とかとしての対比みたいなのはなってるかなと。そうそう。
なんかね、結構なんかいきなりその話に繋がっちゃうんだけどさ、今回結構重要な部分としてさ、まあその高台の家族とその半地下の家族っていうのをどういうふうに対比してみるかって結構あると思うんだけど、やっぱ結構一番大きいのってさ、高台の家族って一切自分から主体的に物を取ってないっていうのがすごい、あの結構重要な部分だなと思ってて、なんかそこが結構いわゆる資本主義的な消費の仕方に対する批判みたいなのでめっちゃ入ってるなと思ったんだけど、結局その今回の高台の家族って、まあ、結構ツッコミとしてさ、騙されやすすぎるだろってツッコミって、あのできると思うんだけど、でもそれってまあそのなんか、まあ、そもそもポン・ジュノって監督が前作そうだとは言わないんだけど、その完全にリアリティのあるリアリティラインっていうよりも、っていう構造の話っていう、のを提示した上で、その中の構造のことを語るっていうことを優先に語る、リアリティラインの監督だっていうのは、結構、ある部分だと思ってて、でももちろんそこに関しては、好き嫌いはあると思うんだけど、でもポン・ジュノってまあなんかそういう作り方をする監督だなと思ってて、でまあだからなんか、俺はちょっとダサくだなと思うんですけど、スノーピアサーって、
一番わかりやすい
ですよ、ね。前作？
前作
あ、そうか、奥にあるからか。うん、前々作って、そのスノーピアサーっていう、その、まあ、地球がほぼほぼ滅亡、あ、すごい氷河期に、大氷河期に突入した後に、地球全体が、その唯一生き残った人類たちっていうのは、
なぜか電車に乗って。
そう。こう、1年かけて地球を一周し続ける巨大な列車の中に住んでいて、で、彼らは、戦闘車両が大富豪で、で、最後尾は一番最底辺の人たちっていうのが、暮らす形で、まあ、電車の中のその車両ごとに、貧富の格差っていうのが明確に設けられた電車の中で、一番最後尾の列車に住んでる人たち、要はその一番底辺の生活を支えられてる人たちっていうのが先頭の車両を目指して進む、要はその革命を起こしていく話っていうのをスノーピアサーっていうので撮っていて、まあ、それは分かりやすく、まあ、原作ある話なんだけど、あの構造ものすごい分かりやすく構造が設定されてる話ではあって、でもスノーピアサーは面白くなかったんですけど、ぶっちゃけ話面白くなかったんですけど、
プロテインバーとか面白かったですけど、
ね、あ、プロテインバー面白かった、プロテインバーが面白かった
ゴキブリ王冠
ネタバレだよそれ
え、いいじゃん、
あれですそれ
冒頭5分ぐらい
知らんやつ悪い
ネタバレですそれで、まあ、なんか結構そういうなんか構造の話をする監督だなと思ってて、まあなんかそれはいい悪いは人によってあの言い方面白いと思うかつまんないと思うかあると思うんですけど、まあ、だと思ってて、でなんか今作もまあよりどっちかというとスノーピアサーとかに近い方の作品だと思うんですけど、
スノーピアサーと全く同じ時期に考えてた話らしいです、2013年に放送してた、
でただでもスノーピアサーと今作比べた時にその構造のクオリティとか、まあのレベルが全然違うっていうのと、まあ、あと今、まあそのまあ、散々、ね、パラサイト語る時にやっぱり万引き家族、アス、ジョーカー、家族を思う時、
ジョーカーはちょっと違う、ジョーカーはさ格差というよりも、そこから阻害、なんか人間関係が阻害されちゃった人の話だからさ、
でもなんかまあその時代感としてはまあそこの、あの比較して喋られ、語られることは今その一般的に多い作品だと思うんですけど、でなんかやっぱ今語ることのよりその切実さみたいなのが、あるんで、まあなんかそのウィンウィンにおいてやっぱスノーピアサーより、全然、 パラハイトすげえいいなと思ったんですけど、うん、でさっきの話に戻ると、まあ、だからその意味でその高台に住んでる家族たちと半地下に住んでる家族たちっていうのを対した時に、高台の家族っていうのがその騙されやすすぎるだろうっていう批判はできるんだけど、うん、そこの騙されやすすぎるっていうことの、うん、意味っていうのがやっぱちゃんと構造上あると思ってて、うん、っていうのはそのなんであの家族が高台の家族が騙されるかっていうと、結局その与えられたものっていうものを手に取るっていう形でしか、消費っていうものをしてなくて、多分、高台の家族っていうのはあの家とか冷蔵庫に入ってある一個一個の商品にしても何にしても全部こういうものですよっていう風に、上に意味がつけられたものっていうものを、主体的にではなくて、割とこう、能動的に、こう、紹介されるまでに、あ、そうか、自動的に、こう、受け取っちゃってる家族であって、だからこそ、あの家族の中に、高台の家族の中に、半地下の家族が入っていけるっていうのは、そういう彼らの多分消費スタイルみたいなものはかなり全面的にある部分でもあって、多分そこにさっき高島君が言った、トロフィーガールとしての奥さんっていうのと、半地下の家族に住んでる、家族のその奥さんっていうのの、意味合いの違いっていうのはかなりそこにはあって、なんかその高台の家族っていうのはパッと見すごいいいものに囲まれてるし、さらに言うと家族の構成員自体もすごいいい家族ではあるんだけど、それっていうもの自体がそもそもちょっとある種あの作り物っぽいっていうか、ある種の消費スタイルをなぞる形で存在してる家族のような感じがして、あのもちろん映画見ていく中で高台の家族の実在感とかすごいあるし、高台の家族ってあのこう構造的には上にいて下にいてっていう風な形に見えるし、まあその構造的に悪には見えるんだけど、でもなんか俺ちょっと憎めない部分って、キャラクターとしては一人一人のキャラクターとしては憎めない部分ってあって、あのっていう意味ではすごいいい描き方してるなと思ったんですけど、まあなんかだからそのあの家族のあの消費スタイルみたいなものは、なんかそういうその騙されやすさみたいなところは、なんかそういう消費スタイルを反映してるなってめっちゃまあなんか思った部分では最初ではあるかな、なんかですね。別にこれ語り、これメインで語ってことないけど、そうそうそうそうそう。どうでしたの、パラサイト。
まあ面白い映画です。はいはい。なんかさ、なんだろう、なんかちょっとあまりにもその上下構造とかがなんかこう、うん、なんかバーンって出すぎてさ、うん、なんか今更それについて言うことに対するなんかこう何あのこっぱずかしさみたいなのがあって、うん、ちょっとなんかうまく言えないんですけど、やっぱ中盤のあの洪水シーンあるじゃないですか。うんうんうん、あのまあ。半地下の家族が、高台の家で、うんうん、あの留守番をして好き勝手やってるうちにこう、うん、そのお家の人が帰ってきちゃって、うんうんうん、でうまいこと全員でにそこから逃げ出すんだけど、うん、深夜雨が降ってたことによって、うん、自分の
大雨
が降ってて、あの自分家のもうめっちゃこうその町の下の方の、うん、もう下町の半地下にある家が、う
ん、しかも窓開けて
た、ね、窓開けて帰っちゃってたもんだから大洪水になってるっていうシーンがあって、うん、俺結構なんかそこのシーン見た時に、うん、なんだろう、あのいや一応その、まあ、自分 の, その社会階級とか、うん、俺本人の社会階級とか、うん、その映画でのこうなんか没入っていう意味で言うと、うん、あの半地下の家族の方に完全に肩入れして見るべきなんだけど、うん、結構あのなんだろう、あの家が水浸しになるシーンとか、うん、あの避難所に、うん、で体育館で待ってるシーンとかを見てて、うん、結構見てらんなくなっちゃって、うん、なんか目が本当になんだろう、そのあの高台の家に、うん、もう映像早く来んないとおかしくなっちゃうみたいな、ちょっとなったんですよ、うん、なんかそのもうこのきつい現実を見させないでくれみたいな、うんうん、なんかその そんな虚構でもいいから早くあの、ね、素敵な高台の一軒家でだけで話をしてくれみたいな、なんかもうぐらいの気持ちになっちゃって、なんかその感じ
なんかでも、うんうんうん、多分でもこれ半地下とさ高台の家族って設定されてるけどさ、これ多分まあ上の下人と下の人って構造の映画が、うん、去年一昨年ぐらいからめちゃくちゃあって、うん、まあ分かりやすいこととかアスとかって、うん、まあその映画全体の構造とかも含めて、うん、その上と下に分けられてて、で上の家族と下の家族っていうので、うん、まあイコールではないけど家族構成がすごい似てる感じとかも含めて、まあそのすごい構造っていう意味ではアスって映画の特にアスも今作もめちゃくちゃ構造的な映画だからね、あのすごい近いし、である種俺はまあ、詳しくはねアス表を聞いていただけるとあれなんですけど、アスってその要は下の人が上の人に攻撃を仕掛けていくっていうことに関して上の人側から撮った映画だったのに対して、パラサイトってそれをアスでいうところの 下の家族、攻撃を仕掛けていく家族側から描いたものになっていて、まあ、この2本やっぱ対比して面白いのってアスは一応そのホラーだった。
あ、でもね、アスに関してちょっと言いたいのは、はいはい、途中ファックザポリスかかるシーンあるじゃないですか、はいはいはい、あそこでちょっとだけあのギャグ映画というか、あのコメディに寄ろうとしてるんだよね、うんうんうん、だから
ビーチボーイズが流れたり、
だから実はあの実はあのパラサイトに行きたくて行けなかった映画だとは思うんですけどね、
オフビーとかみたいなのなんとなくあるんだけど、うん、
でもまだ一応ビジネス的にホラーじゃないですか、うんうん、って で,、まあ、なんかそのでもさっき高島君が言ったことにかなり近いことアスカイド結構喋ってて、結局その革命っていうものに俺は乗れないよね、なんでかっていうと俺って結局革命起こったら多分繰り返される
の革命で吊るされるタイプの人種ですよね、
ブルジョワ側の人間だから俺って革命に乗っかれないけど、革命をする人たちのところでもどこかの部分でつながる部分があるみたいな、でもそこに踏み込んでいけない弱さみたいなね、あの自意識の話だと思ってて、アスってで、なんかそれに対してなんかアス用の時にこれ逆に革命を起こす側からのアスとかあったらなんか俺はそれ乗れるかもしれないみたいな話をちらっとしたんですけど、なんかっていう意味ではまあ結局でもと同時にね、あのこの後俺調べたいのは、今作の中で最後行われた決断っていうのが革命っていうか、その何かしら大きい、あの今の構造に対してどういうふうなことを、その要は今よくあるその上級国民とかさいう言い方に対してどういうふうな物語上で回答を出してたかっていうことに関してはなんか結構捉え方あるなと思ってるから、そこちょっと話したいんだけど、でもなんかって言った時に、で結局話したことだと、アスはホラーだったけど、まあパラサイトってまあ、コメディじゃないですか、ジャンルとしては結局、まあ、
ブラックコメディ
じゃないですか、でなんかなんだけどって言った時に、ただでも俺アスより今作がより誠実だなと思ったのは、その結局これ見た観客って、俺って下の側だなとも、俺って上の側だなとも思わないと思うのね、なんか多分ちょうどその中間ぐらいのところに見た観客っているなって思う気はしてて、でいや分かんないよ、あの完全に俺は下の側だとか、完全に俺はあの高台の側だとかって思う人もいるのかもしれないけど、例えばジョーカーを見た時にジョーカーは俺の映画だとかっていう人たくさんいたけど、パラサイトを見て
俺はソン・ガンホだ
って思う人っていないと思うけど、と同時にソン・ガンホは俺じゃないとも思わないと思うわけだから、なんかこれすごいあれですけど、歌丸さんが家族を思う時表の時にすごい複雑な気持ちで見てたっていう話をしてて、その要は、自分はある意味ではその生活のために無理して仕事を入れちゃう方の性格だし、その意味で体調を崩したりとかもすることあったし、その、まあ、ちょっと意味合いとか違ってくるけど、でもまあそのフリーランスでやってるっていうところで、あの仕事を自分で止められるけど、止めた瞬間に仕事が来なくなるんじゃないかって恐怖感のもとに常に生きてる部分はあるから、その部分ではあの家族を思う時に出てくる、まあ、貧しい方の、家族の方に共感はするけど、と同時に普段生活してる中でアマゾンのその速達便とか、いかにその自分がその便利なサービスっていうものに、まあそのものすごく利用していて、でちょっと配達が遅れただけでイラッとするっていうその気持ちもあるから、その両方の気持ちの間ですげえしんどかったみたいなことを言ってたんですけど、なんかでも多分パラサイトって多分そこのポジションで見るのが、まあ大体の観客って、歌丸さんはそれをすごい言語化してたけど、なんか多分そうだろうなと思ってて、多分ソン・ガンホの家族のあの感じにも共感するし、でも多分高台の家族のなんかその面倒くさいこと全部お金で解決しちゃうみたいな感覚とかで、まああそこまで分かりやすくね、家政婦とかやっとって家事とか全部あのお金でとかってなかなかないと思うけど、やっぱなんかでもちょっとこう冷蔵庫の中にあるものとか、なんかああいうの見た時になんかちょっとこう消費していくってことに関してとかは、でも高台の家族の部分にも共感する部分があるよなっていうので、まあ、多分どっちに完全に感情移入とかってことはないと思うんだけど、でもなんかその意味で一番あのここ最近の上下の構造で上の家族下の家族みたいなのを描いた作品の中で、あめちゃくちゃリアリティあるバランスで描いてるなっていうか、なんか下の家族の生活にも言うてなんか感情っていうかリアリティはあるじゃないですか、実際普通に暮らしてたとしてもっていう、なんかバランス感がめちゃくちゃ、なんかこう上と下の話ではあるけど、 だからそこで実は分断がそんなに、まあ、分断はされてるんだけど、うんうんうん、観客としてなんかそのどっち側だっていうふうにはあんまりなりづらいなっていうのはめちゃくちゃいいなっていうのはね。
なんかそんな子自身が自分が完全なもういわゆる中流家庭だったってなんかインタビューで言ってて、なんかでだろうなっていうか、ジョーダン・ピールってインタビューで結構その上流階級割といいとこの出でずっとこうそういう生活してるっていう風に言ってたから、まあ多分 それでアスってああいう描き方になるんだと思うんだけど、あのねパラサイトの場合だとその一応構造上はその仮想どっちかというと貧貧困層の人が主人公で、うんうん、まあ、さらにその下に最貧困層みたいな感じの人もいてみたいな構造を提示することで、なんかもうちょっとそのバランスを取っていったりとかしてると思うんですけど、まあ、結局なんかその超高、金持ち層と貧困層みたいなところをこう両方見せられると、その間に存在しない、この映画の中でその描かれていない層みたいなのがやっぱ見えてくるから、うん、まあ、大体自分がどこにいるかって、うん、この映画のどっちにもいないってなったら、うん、ああ俺どっちでもねえんだ、中間層なんだなみたいな意識で見ることにはなるとは思うんですけどね、うん、
あとね、あの、うん、多分一番うまいのって結局、まあ、ネタバレしますけど、うん、まあ、高台半地下の下に地下っていう設定が結構、うん、リスペクトリスペクトリスペクトっていう、まあ、その要は地下って結局何かっていうと、まあ、人間性を全て剥奪された人っていうのが、うん、最終的にいるっていう、うん、まあ、貧しさゆえに構造の中の最下層には人間性を完全に剥奪された人たちがいるっていう構造になっていて、で多分、地下の人間にはもう完全多分他者として見ちゃうと思うんですよ、うん、いきなりあれが出てきたら、うんうん、地下の人間に関しては観客って他者として見ちゃうと思うんだけど、半地下っていうまだギリギリまだ人間としての生活の側にまだなんとか踏ん張ってる人たちが、まあ、転落していくドラマではあるから、最終的に転落していくドラマではあるからっていう意味では、まだ半地下っていうところで感情移入ができる箇所に置いてるっていうのではあると思う。アスって結局地下から始まっちゃうから、
うんうん、そうか、すごい断絶処理を してさ、うん、だからお前って何々じゃんみたいなさ、うん、そういうなんか断絶処理をさすごいしてる映画でさ、うん、だからお前でも結局下じゃんみたいな、うん、なんか中間がないよねみたいな、
うんうん、ジョーダン・ピールが、うんうん、パラサイトに至ってはさ、なんかその、まあ、最初のなんか前情報からだとなんかその、まあ、うん、富裕層がいて、うん、あの半地下のあいつらがパラサイトしていきますって言ったらさ、うん、もっと本当の意味であの上流階級にパラサイトしてるガチパラサイトがいましたっていうのが、まあ、中盤の大きなあれじゃないですか。だからそれをさ、なんかその、なんかあのお話的に見るとめっちゃ面白いんだけどさ、なんか構造能で見るとさ、なんかその一番富裕層に一番下の人がああいう風にこうなんか本当に救ってましたっていう、まあ、構造が一応出てくるわけじゃん。っていうのが俺なんかあんまそのなんか納得っていうか、なんだろう、どう読み解いたらいいんだろうって正直あんま分かんなくて、どう思うそこ。
なんか分かんない、構造読み解きって言われるとちょっと分からんけど、
なんか構造映画として見た時にさ、
本当にあのイコールって、うん、構造だけを語るんだったら、
う
ん、
まあ、あと救われてるというよりも完璧におこぼれをもらってるだけだから、う
ん、金持ちが気づかない程度のご飯を金持ちが気づかないうちに
アリエッティです、
頑張って
食べてるっていう。だから堅牢地のさ、天使のわきまえっていうさ、はいはいはい、あれでさ、どういう映画かっていうと、そのウイスキーには年間で、はいはい、何パーセントか樽に入れると蒸発しちゃう部分があるって、でそのウイスキーめっちゃ高く売れるからそれを盗もうっていう話なんだけど、うん、でもそれぐらいなら俺たちだってもらっていいよね、うん、そのマインドじゃないですか、うん、だから
いやでもなんかそれをなんかいざこう上下ってもうこう、うん、もうフィジカルでもうそうじゃないですか、うん、家の地下にはみたいな感じでこう急に出てきたから、なんかそれが最後までなんかその、うん、
あと結局一番でかいのって、はい、あの地下に行っちゃってる人って人間じゃないじゃん、うん、結局人格を持ってないし、うん、そのいわゆる人間的な幸せっていうものを全部捨てた上で、うん、ただ生きることにのみ、うん、
まあ全力を注ぐっていうか、
うん、もう生きてればいいじゃんっていう選択をしちゃってる人たちっていうのがそこの地下の人たちだから、そこに落ちないところで、半地下にとどまっ、ギリギリ踏みとどまってる家族の話で、実は上に登っていく話のように、地下の家族が上に登っていく話のように、乗っ取っていく話のように見えて、結構落ちるか落ちないかの瀬戸際で踏ん張ってる話だと思うから、
落ちないように頑張ってる映画だから、
でなんかやっぱそこのキワキワさが一番見えたのはやっぱ長男周りの最後の方の描写で、うんうん、なんか俺は結構今ここジョーカーと重なって、うんうん、ジョーカーってやっぱ結構ね今作ねここ数年のいくつかの作品を見るとやっぱそれとあるシーンにおいては比較して見えてくる瞬間結構あって、で俺は結構さっきジョーカーって言ってジョーカーと重なって見えた部分に関しては、うん、あの長男が最後その事件が起きて、うん、結局その隠されてたその半地下の中に、うん暮らしてた、半地下で地下に暮らしてた男っていうのが出てきて、うん高台の家族の長男の誕生日パーティーの場にまあ現れて、うんまあ、大殺戮シーンがあるわけですけど、うん、でまあ、その時にその地下にいた男に石をぶつけられて入院してで兄ちゃん目覚ますで目覚ますと妹はその地下にいた男に刺されて死んでてでお父さんは行方不明になっててっていう状況になるんですけどでただ目覚ました長男っていうのがずっと笑い続けるっていう何を言われても何が起こってもまあ妹の死を見ても笑うしかないしまあずっと笑ってるしなんかずっと笑うしかないっていうところでなんか俺はそれと結構ジョーカーって重なって見えたんですよ。それって なんでそのジョーカーと重なるかっていうとそれはもうこの世の中っていうのに対してあのもう俺はまともに取り合わないよってお前らがまともに取り合わないんだったら俺はこの世の中ってまともに取り合わないよっていう姿勢だからその部分においてジョーカーと同じ笑みを浮かべてるなと思ったんだけどっていうのとでその後前段階で何があるかっていうとさっき言った大雨のシーンがあってで家が全部水没しちゃってで体育館に避難した半地下の家族たちっていうのがこう雑魚寝してる時に、まあ、父ちゃんがね、まあ、ソン・ガンホがですよ、前あの計画が失敗しない方法って分かるか
絶対に失敗しない
計画って分かるかって何すかって聞くとそれは計画を立てないってことだよ、うん、だって今日俺たちもこんな風に体育館で夜寝ることになると思ってなかっただろう、うん、だから計画を立てるって言うのはこうなるといいなみたいな希望を持つとそれが立たれてきついから、うんうんうん、それを持たないでいれば、もう何も絶望しないよっていうこと希望を持たないことによって絶望しなくなるってことを語るんだけど結局でもそれってそのさっき言ったみたいなジョーカーのエミの背景にもある考え方っていうかこの世の中に期待をするから裏切られた気持ちになるわけであってこの世の中なんてものを別にこうまともに取り合わなければこっちも傷つかないしてかもう俺もういいよこの世の中にまともに取り合わないよって姿勢がまあめちゃくちゃ長男のエミに近いなと思って見てたんですけどでも今作って重要なのってその、長男っていうのがずっと笑ってたんだけど、うん、ただあるニュースを見た、うん、これだけには笑えなかったっていう話の流れになってで何について笑えなかったかっていうと、まあ、父ちゃんが、うん一応まあその金持ちのね、うん、高台の家族の父親を刺してその後行方不明になってるっていうのがニュースで流れてるんだけど、まあ、そこに対して レポーターっていうのが犯人がなんで、このような犯人のその高台の家族を刺した男っていうのは、普段から温厚な性格で知られていて、うん、なんでこんな事件を起こしたのか分かりませんというようなことを言ってるわけ、うん、でもなんかこのシーンって2つ意味合いがあると思うんだけど、うん、まず1個の部分としてなんでそれを見た瞬間にちょっと笑えなくなるんだけど、うんまあ、笑えなくなかったことの理由の一つとして多分、うん、分かるじゃんっていう、うんうん、なんで高台の家族の父親を、うん、包丁で刺したかって、うんうん分かるだろっていうこれだけ追い込まれた状況で、で要はその高台の家族っていうそのこれだけ上と下に分けられた状況の中で下の側っていうのが追い込まれて、でも今までなんとかギリギリ踏ん張っていたものっていうものがまあ最終的に破壊された結果その気持ちっていうものを高台の家族に向かって包丁で刺すっていうのは気が狂ったとかじゃなくてこれって至極真っ当な感情じゃんって、うん、なんで世の中っていうニュースで流れてる世の中っていうのはこの気持ちが分かんねえんだよっていうところで、そこで今までもういや適当だからお前らも適当なら俺も適当でいいよってなってたところにちゃんと怒りの気持ちが湧いてくるからそこで笑うことができないっていうところで、まあ、なんかそこは笑うことができないってことなんだと思うからなんかそこがすごいジョーカーをと比べた時にその結論の出し方としてはこの長男ってめちゃくちゃ良かったなっていうのと、まあ、あとここで笑えなさらにでもそこの怒りで終わってるわけじゃなくてそこから先に行ってさそのそこででも長男分かるんだよね父ちゃんがどこにいるかが分かるなんだかっていうとここまで来た段階で父親は姿を消してますでここから先、カメラにも映ってないし分かりませんって言った時にあそこの半地下の部屋に逃げたんだっていうことにガチ地下に逃げたんだってことに長男気づくから、うん、そこでその いつか自分が金持ちになって、うん、あの家を買い戻して、うん、お父さんを、うん、解放する、うん、地下から解放するっていう夢を見て終わるっていう、うん、それはでも同時にさっきのソンガホの、まあ、お父さんの計画を立てないっていうことが、うん、結局計画が失敗しない方法だっていうのに対して、うんうん、計画を持つっていうことだから、うん、
根本的な計画って言ってました
ね。そう、計画を持つってことは希望を持つっていうことだから、それは、生きていく上での希望を持つっていうことになるっていうラストだから、なんかそれはすごいこう、うん、ジョーカーと比較した時に、うん、なんかその絶望しないで、それを持ってるラストだなと思って、すごい健全だなと思ったんですけど、
う
ん、
同時にあいつの年収だと、うん、あの家買うのに576年かかるっていう計算らしいんですけど、
でもなんかそこって実際に買えるかどうかが問題ではないじゃないですか、うん、まあ、そこに対して生きていくことに対して希望を持てるかどうかの、
うんうんうん、とも取れるし、でも絶、うん、そう、その買おうっていうのはさ、そりゃ思えるし、うんうんうん、その後にじゃあ経済的に頑張ってやるんですって言ってもさ、多分あの状況になっているあの家庭で育ったあの彼って、うんうん、あの後どんなに頑張ったって、うんうん、あの家には多分住めないよね、う
ん
う
ん
う
ん、でもなんか、うん、と同時にこれ結構だからこのラストがに何を投影してみるかでかなり見え方って違うなと思ってて、なんか多分そのリアリティラインで見れば、そのさっきの沢原さんのメールとかもそうだったけど、実際に多分これってこの彼って家買えないからっていうラストでも見えるし、でも例えば去年の作品で言うとボーダーとかそのラインの流れの話で見るなら、例えば俺としては天気のこの流れとして見るなら、このクソな世界を生きていくための物語を獲得して、でこの現実で生きていくっていうことの希望を持つっていう話だと捉えるなら、俺はあそこの地下に父ちゃんがいて、まだいて、でだからそのあの父ちゃんが本当に地下にいるのかっていうのが、あの最終的に長男のモノローグで語られていくから本当かどうかって分からないと思うのよ、最後の
ラスト
の。
でもさ、最後さ、一応モノローグ、お父さん手紙書いてるから、
でも手紙書いてるのも長男
じゃん。いや、じゃないじゃない、あのソンガホのナレーター、ナレーションで手紙書いてるから、
あ、そっか、
でもやり取りもしてる
から、なんかあそこで消えたっていうところで、こう本当に地下に逃げてまだいるっていうこともできるけど、こう物語上で見るなら、いなくはな、本当に消えてるのかもしれない。
まあ、じゃあただ単にあの光の点滅は特に意味のない、
うん、なでな、そこもいやだから、そのリアリティラインで見るんじゃなくて、っていうこととして、うん、長男の中で納得してることっていうふうにも取ることができると思うのね。
あ、いやごめん、その一応さ映像として
何、あ、だから 見えてるからって分かるんだけど、まだその物語として彼の中でそこに父ちゃんがいるっていうふうに思って、でその物語を持ってで生きていくからこそ、彼の中でこのクソみたいな世界の中でかろうじて生きていくための物語としてそれを持てるっていうのは、だからある意味でその天気の子において、この世の中はクソだけど、それをこのクソな世の中を生きていく上で、君と僕っていうのは一回このクソな世の中を滅ぼす選択をしたっていう、まあ滅ぼすっていうか、このクソな世界っていうものに一回その触れる、あのものすごい経験を二人の間ではしてたっていうこととかを、持ってるっていうのと、あとはボーダーにおける実はそのあの例えば障害だったりとか、あのマイノリティとか生きづらさって言えちゃうことっていうのを、でもあの私はトロールだっていう物語を持つことによって生きていけるっていうのと同列に捉えることもできるよなっていう意味では、なんかその希望物語を持つっていう見方もできるなっていうのは一個ある。でもなんかと同時に、まあ、いくつか結構やっぱここのラストって見方あると思ってて、例えばそのマジで、ただこの映画が革命の話だったか革命の話じゃなかったかっていうのも結構このラストをどう捉えるかによって意味合いって違うと思ってて、マジでその単純に自分の父親を救いたい、あそこから家を買い取って、父親をそこから助け出したいっていう話で見るとするなら、それって結局その上下構造からは抜け出さないというか、結局地下にいた人間、俺もいつかだからその今貧乏だけど FX で成り上がって
アッパーサイドに行くぞ、
でっかい家買ったるでっていうラスト、多分牛島くんにおける、テンションをかける編、かける編、あ、な、な、何編でしたっけ、
あれでしょ、上場企業みたいなところ、
そう、まあ、その
めちゃめちゃな成り上がってやろう
って、成り上がってやろうみたいな、
最初のダンボにおけるダンボは結局あの嫌なサーカスの特等席の地位を得ましたっていうやつに近いよね。
ダンボ、ね、
あの昔の方、
昔の方ですよね。
だから結局、あそこでマジでこのでも正直 ドラマの通りに長男が本当にお金持ちになってあの屋敷を買い取ってそこで父親を助けるっていう物語に関しては個人的には救われる話だと思うけど、でもそれってそもそも構造自体は壊してないから根本的な関係決にはなってない話だと思うんだけど、と同時に今作って構造の映画でもあるわけで、さっき言ったみたいに高台の家族、半地下の家族、地下の家族っていう分け方になっていて、それが単純に個人であると同時にそれがある種の階層を代表しているものでもあるわけで、って考えると父親を半地下から救い出すっていうそこから助け出すっていうことが同時にその構造自体を壊すっていう捉え方もできなくはないわけ。だからそれをどう捉えるかで結構実はこの映画って、意味この映画にこう救いを見出せるかどうかの意味合いって結構違ってくるなって気は結構してて、どうですか？
いやだからね、個人的にはもうちょっと分かりやすく、構造の映画だからこそ構造を壊す方向にもうちょっと分かりやすく触れてもよかったんじゃないのかなと個人的にはすごい思いましたね。
だから例えばなんかでもさ、上がったところではあるんだけど、そのやっぱり途中そのまでってさっき田原さんのメールにもあったみたいに底辺対底辺っていうか、結構完全に落ちきった底辺 と、 まだ落ちきりそう、まだ落ちてはいない底辺の、でもなんかその蜘蛛の糸の偶話じゃないけど、自分だけはなんとか助かろうとしてその上に伸びてる糸にすがりつくにかなり近い描写じゃないですか。結局その階段からこう登ってくる地下の方の奥さんを結局蹴落として下に落とすとかってまさに蜘蛛の糸っぽいなと思って見てたし、でも要はその底辺同士の殺し合いっていうのを、やっていたところから最後地上にパーティーの時に、最初その包丁を持って、出てきた地下の人っていうのが、娘を刺して、で、まあ、それを見てるソン・ガンホっていうのが、まあ、最終的にその流れの中で本来であれば刃を向けるべき相手である地上 の、まあ、その高台の側 の、 その父親を刺すっていうところでは、まあ、ある種あれ革命にも、
いやでもね、なんだろうな、個人的には途中中盤で地下の家族とソン・ガンホの家族が連帯したらもっと面白くなったんじゃないかなっていうのはすごいあって、あそこで 2つの家族が急激にあの高台の家族をパラサイトしだしたら超楽しいと思うんですよ。個人的には そっちを 見たかったかなっていう、で
そこ込みでの話なのかなって、だからその結局そこでさ連帯できずに、
そっち
の方同士で気を起こして、だから地下の人が出てきて革命的なことは起きるわけで、カオスは起こせるんだけど、カオス起こせるし、その革命で地上 の高台の家族を刺すこともできるし、そこでいくつかの血とかが流れて死んだ、
いやだから
そしたらできるけど、結局それを経ても
そうだから結局連帯がないから、あれなん、秋葉原の加藤、加藤と一緒なんですよ、基本的に。
ニュースキャスターがさ、なんで犯人がこのような事件を起こしたのか分かりませんっていうのを見た瞬間にさ、まあっていう同様の報道のされ方をされてたさ、まあその何ってのはパッと言えないけど、まあでも秋葉原とかもそうだと思うしさ、まあいくつかの無差別殺傷事件みたいなものっていうのの背景にあったことってこれなのかなみたいな想像力がいくらでも働くじゃん。その意味では結構やっぱ怖い映画ではあるんだよね。そうで、なんかそれって思うんだけど、でそうで、まあだこの話はするだろうと思ったんだけど、でもなんか結局これでもなんか家族思う時とか明日の時も結局この話ずっとしてんだけどさ、でもと同時にやっぱ今映画で描くって言った時にさ、その貧しい者同士が連帯してさ、その構造の上にいる人を倒すっていう物語に関してはさ、もちろんそれを描けるのは描けると思うんだけど、でもリアリティとしてそれって描けないじゃんっていう感覚っていうのは絶対あるから、ここまでなんかその手の作品って何本も作られてて、それが一切フィクションの中で行われてないっていうのは、
リアリティとしてそうじゃんっていうのはあるんだよね。そこは多分去年から言ってるように多分オルタナティブのなさっていうのが多分希望として描けないから、連帯に何て言うんだろう、お題目として集まれるところがないから、だからこそその
ならね、リアルで結局こうだよなっていう絶望をやった方がまだマシっていうか、スノーピアーサーって最後どうなんだっけ？
スノーピアザーは列車がひっくり返って、
うん、で最後アダムとイブみたいな感じで白熊に出会って、
うん、そうそう白熊に外の雪の世界の中
でファーストは確か白熊で始まるんだ、
う
ん、
でもそういう意味ではスノーピアザーの方が一応構造自体はぶっ壊してるんだけど、でも結果やっぱスノーピアザーってリアリティは、うん、まあそもそもラインとしては全然違うけど、う
ん、同じ年にエリジウムとかもあった、
うんうん、エリジウムはもう本当に、う
ん、あれこそそれこそね、うん、あの上流階級のいる場所をぶっ壊してとかさ、うんうんそういう話だった。
でもエリジウムは上流階級のところをぶっ壊しに行った結果何をするかっていうと、上流階級に雇われてる、うん、あの傭兵と殺し合いをして終わりって話で、結局根本としての上流階級自体には刃を向けてないっていうのがエリジウム本当クソだなと思うんですけど僕は。
まあそこまで覚えてなか
った。忍者と戦ったよなっていう。
だから忍者ってでも結局あれってさ、うん、その雇われ上流階級のところに入ってくる、ね、そう下級、うん、まあその地下から来るやつらを追い返すためのやつだから。
ハックス将軍なり倒したみたいな。
そいつが真の敵みたいな感じで出てきて、それを倒しても、うん、そもそものこの上下の、うん、そもそもその忍者を雇ってるやつを倒してねえだろっていう問題がまあめちゃくちゃあるなと思ってエリジウム見てたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
ちなみにそのなんだろうな、こうかな価値観の違いって言われたらそれまでなんだけどさ、あのお父さんね、上流階級、うんうんうん、いやある俺あの場にいて、うんうん、俺が孫元保の立場で、うんうん、あのなんつうのアクセみたいな、うんうん、あのアクションされたら、うんうん、俺もさすがになるとは思うんだけど。うんうんうん今のこの話の中で、うん、なんだろうな言葉尻かもしれないけど、うん刃を本来なら向けるべき相手って言い方をさ、うん、今山田君がしてたんだけど、うん、俺あの人が本来刃を向けるべき相手だとも別に思わないわけ、うん、その上流階級では確かにあるし、うん、いいやつか悪いやつかって言ったらどっちかって言ったらちょっと嫌なやつだなと思うけど、うんうんうんうん俺ちょっとパラサイト自体は面白い映画だと思うんですよ、うんうんうん、めちゃくちゃ面白い映画だと思う、うんうん、俺結構時計気になっちゃうタイプの人間だけど、うんうんうん、今回見てる最中気にならなかったし、うんうん特に前半1時間分ぐらい、うんうん、要するにこうパラサイトが完了するまでは基本的に無類に面白いと思う、うんうん、で中盤以降は正直ちょっと違うエンジンで発信し始めてるから、うんうん、ジャンル映画として見たらちょっと中盤以降はちょっと面白くなくなってってんなと思うし停滞してんなと思うんですよ、まあ、もちろんそこ以降で明かされる部分がその社会派映画としての面白さの部分だとも思うけど、うんうんうんでただねちょっと根本的にちょっとこの映画見ててどうしても気になってくる部分って、主人公一家のキャラクター性はすごくよくわかるし関係性もまあある程度わかるわけ韓国の人がみんなそうなわけじゃないと思うけど父親に対してすごく敬語を使う感じとかさ、
役もちゃんとそうなってたよね、
うん、そうそうそう
身上の人に敬語を使うらしいし
使うとか
何だっけ孫元保に対しても
儒教だからね、
うん、元保先輩みたいな、
うん、そうそうそう何かねそれぞれこうお姉さんとかお兄さんとか言い合う感じとかも含めて何か、うん、そこの関係性の描き方すごくちゃんと丁寧にやってるなと思うし、うん、彼の生活感とかも、うん、Wi-Fi 探すとかね何かすごい、うん、ちゃんとあそういうことねっていうのがさ、うん、一発で分かる描写の仕方をちゃんと一個一個やっててすごいよくできた作品だと思うんですよ、うんうんのなんだけど、うんうん、そのあの金持ち一家っていうのがさ、うんうん、その規制される対象であって、うんうん、もちろん途中まではいけいけって思ってるわけ、うんうん、もう完全に規制完了して、うんうん、あいつらあの一家の、メンバーが誰もいなくなって、うんうん、あの家にあいつらが住むところまで、うんうん、もうなんなら見せてくれるぐらいの気持ちで、うんうん、単純に気持ちとしては見てるん
だけど、うんうん、あいやでもね多分そこが違くて、うん、あの家族って乗っ取りたいっていう気持ちで、うんいないから
新たに仕事が欲しいだけだから
結局だからそのあそこのリビングで酒飲むところでも、うん、例えばその妹のあそこの高田家族の長女の方の日記を見てるときに、うん、何読んでんだみたいになった後にそのお母さんのがあの子はいい子だよねみたいなことを、うん、半地下の家族の方がその高田の方の娘を指していい子だよね、うん、いい子だよねっていう、うん、っていうところから、
ね、その今度いや俺らはこの家の向こう、うん、嫁になるやつの家にも俺ら住んでんだなとか、うん、なんかまあ割と幸せな未来を描いてたりとかするから、うん、まあいいんだけど、うん、いや何を言いたいかというと、うんあの金持ち一家 の、うん、あのキャラクター性って、まあ、もちろんコメディ演出としての一環として、うん、ちょっと誇張されたキャラクター性をそれぞれされてるからっていうのはあるとは思うんだけど、うん、結構関係性マジで見えてこない映画からキャラクターをしてるなと思ってたね。それは、人間関係が希薄な上流階級の家族っていう意味での、うん、ある種のリアリティとか、うん、ディティールはあるかもしれないんだけど、うん、その彼らがじゃあでも何誕生日になったらじゃあどっか行きますとかなんとかって言ってなんかずっと本当にただ人間関係が希薄で金持ちでなんだかよく分かんないけどなんか物には恵まれてるけどなんか本当には幸せじゃないじゃないけどなんかこうよく分かんないけどこう金持ちっていうそのうんなんだろうこうキャラクターとしてのなんか存在はあるんだけど そのあん こういう映画作るにあたってさ、うん、まあそのまあ、ただ単に金持ちぶっ殺して終わる映画を作りたいんだったら別にそれでやらないと思うんだけど、うん、そういうわけじゃない以上、うん、なんかあの規制される側の方の一家の関係性とか人間性みたいなものが若干こう脇に追いやられて言ってることってなんか俺その構造の映画だって言うんだったらなんかそれって結構なんて言うんだろうな違うかなっていう気がする
んですよ。そんなに俺上の家族がそんなに人間関係希薄だなとも、
うんうん、なんかっていうかね、普通の家族、う
ん、なんか金持ちのってああいう感じだなっていうのはなんかわかる。
だし、
う
ん、なんかさっきもちらっと言ったけど、さっきその指すべき相手って言ったのはまずその構造上での指すべき相手だからその、うん構造上ね、構造上での刺すべき相手、倒すべき相手ってことだから、でもそもそもだって今作って家族が悪でとかではなくて、うん、倒すべきってあの構造自体の話だから、うん、と思うんだけど、でその意味 で多分家族が希薄に見えた部分ってもし関係性がね、うん、レイさんの中にあるなら俺ここかなと思うので、でもそのやっぱりそこの間に消費するとか、うん、消費スタイルっていうものがかなり間に入ってて、例えば、うん、誕生日になったらこれを買うとか、う
ん、だからクリスマスになったらみんなでとりあえずいいレストランやってみたいな、うんうん、あのなんて言うんだろう、社会通念上ここにはこうお金使うよねっていうコマーシャリズム的な、うんうんうん、あれですよね、
うん、あとさらに言うとなんかその奥さんと高田郎の奥さんと夫の関係性とかも、うん、こう奥さんの方は家事を全くしない、うん、で、まあ、そのことに対してあいつは家事できないから、うん、でもそれに対して、まあ、あいつが作る料理まずいからさっていうふうに高台の夫が言うと、うんそれに対してあのその半地下の方の夫っていうのはでも彼女のことを愛してますよねっていうふうに言うと、うん、ああまあ愛してると言えるねっていうふうに言うんだけど、うん、なんかそこの間にあるなんかその間にこう消費することっていうか、うん、その家政婦を雇うってことも消費することだと思うんだけど、うん、消費することが入っちゃってることによって、うん、ちょっとこれ今割と感覚で言葉やらしゃべってる、うん、あの消費する対象の一部の中に家族が食い込まれちゃってるっていうことだと思う。それは単純に金持ちだから希薄に関係性が希薄になってるっていうステレオタイプの話じゃなくて、例えばその息子は絵が上手いから、うん、それを単純にお母さんが褒めて、うん、絵をかあの好きだから絵描けばいいじゃんって言うんじゃなくて、そこにこの子の才能を伸ばしたいっていうので、うん、家庭教師を雇って、うん、でこの子こういう肩書きの家庭教師を雇ってっていう子をつけることとか、うん、そういうことの一個一個の間の中で単純に家族の関係っていうのじゃなくて、その中に消費っていうことが入ってくることによって、うんうん、単純にあの家族の関係性の間にも消費する対象ではないんだけど、うんうん、消費するものの一部として関係性が入ってきちゃうっていうの
も、ね、目的として、う
んうん、例えばなんかその理想の家族像みたいなのがあるとして、そこに合わせていってしまうような感じ、うんうん、でそれで言うと半地下の家族っていうのは理想の家族像はあるんだけど、多分共有されてる理想の家族像っていうのは半地下の家族にも高台の家族にもあって、多分その家族像っていうのはイコールで一緒だと思う。例えばそれは顕著に出てるのって半地下の家族の奥さんの方が、私はあの
金があったら
もっと優しいよっていうあのこんな一個一個のことであのイライラしたりとかしない人間だよっていうことって、多分そこで共有されてるお金持ちですごい朗らかにいつも笑っていて、うん、誰にでも優しい家族あのお母さんっていう姿、うん、奥さんっていう姿は、お母さんっていうか奥さんでね、奥さんっていう姿っていうのは多分高台の家族にも共有されてる、家族像であって、多分それに行くための消費っていうか、うん、そこを理想としての消費スタイルってあると思うんだけど、半地下の家族っていうのはそこがその間にこう経済的な面で消費っていうのができないからこそ、うん、むしろちゃんとつながれてるのに対して、うん、高野台の家族っていうのはもうちょっとそこに消費が入ってきちゃってることによって、うん、関係性自体が一見希薄に見えるようになってる、うん、でもなんかそこ自体には別に、
うん、そこの感情に嘘はないんだけど、うん、好きっていう感情はあるんだけど、そこに無自覚であるっていうのが彼らの一番の なんて言うんだろうね、罪とかじゃないけど、うん、なんか一番あの鈍感な部分というか、
なんか多分結構でかいのって、高台の家族ってさ、高台、自分が高台にいるっていうことの自覚っていうのがない、うんうん、てか自分がこの場所にいるっていう自覚自体がない家族じゃないですか、うん、それってなんかその半地下の家族っていうのは自分が下にいるから上に登っていこうっていうのはあるんだけど、うん、でもそれは多分あのそこの部分に関してはアスがよくうまく書いてたと思う。結局その自分たちっていうのが地上にいるっていう概念が、
まあ、文字通り地上にいる、
ないのに 対してあこれ俺たちがいるの地上じゃなくて、うんうん、地下に対しての地上だったわって気づくっていうのが明日だったと思うんだけど、うんうんうん、っていう視点が明日の視点があると多分あのパラサイトにおける高台の家族っていうのは多分そこに近い感覚なんだろうなって気はするのね。
今回の高台の家族ってあの地下はおろか半地下も見てないよね、
うん、いやつうか
あの家からほぼ出
てない、構造に気づいてないから、うん、何にも気づきようがないというか、
だからニュースキャスターが結局なんでこの事件を起こしたのか分かりませんっていうのは、うん、結局その地下の構造っていうのが、うんうん、そもそもないから点でその事件だけ見るとあんなに温厚だった運転手さんがなんで刺したのかっていうことになるんだけど、いやでもそれって単純にその人個人とかうんぬんじゃなくてその背景に構造としてもこうなってんじゃんっていう話だから、でもそれだと俺結構やっぱ高台の家族ってそんなにあの憎い存在には全く見えなかったし、むしろなんかこう一人一人ってなんかむしろちょっと いいなっていう描き方をしてたのはなんかめちゃくちゃいいバランス感だったなと思って見てて、でなんかその部分ってでも結構重要なのって匂いの描写ってすごい重要だと思ってて、なんかでも唯一っていうかこの高台の家族が嫌な人たちだなって見える瞬間って匂ってるなって表情をした瞬間がやっぱそれに見える部分で、なんかその貧乏な半地下の人たちに比べてこう豊かな生活を無自覚に享受してる高台の家族っていうところでの描写ってあんまり嫌味にはやっぱり見えなくて、でもただその例えば車に乗った時に鼻をつまむとか、やっぱ結局多分最終的にソン・ガンホってか半地下のお父さんが高台のお父さんを刺す結局きっかけになるのって刺された半地下の地下 の, 人、うん、あの父親っていうのを、うん、まあもう人間じゃなくて、うん、ゴミと、うん、生ゴミと同じように扱って鼻をつまんだのを見た時に、うん、あそっかこいつ臭いって言ってたのって、うん、あこれ今多分この感じだっていうのに気づいたから多分割と無意識でブスって刺しちゃったってことだと思うんだけど、うん、なんかその匂い臭えなっていう表情した瞬間に結構高台の家族ってすげえ嫌だなっていう風に見えて、俺それ以外のところってそんなにやっぱ嫌に見えなかったし、例えばその高台の方の奥さんってまあアホだし、なんかこう
まあアホというかあの生活に関する苦労っていうのをしたことがないから、結局だから本当に何も気づいてかないし、別にそこであのなんか苦労もしてこなかったから、そのあの生活上の知恵みたいなのが必要なかったんだよね。
なんかあのさあの奥さんがさ、あの半地下の方の妹がさ、こう要はあの運転手騒動があった後に帰ってきさ、あのこう要は運転手がこう車の中で、まあ、あのカセックスをしたっていうのに対してその、まあ、帰り際に、なんかあの運転手に前送ってもらったみたいけどなんかされなかったみたいな、あなんかすごい駅まで送るってすごい言ってきたんです、あなんか家まで送るよって言ってきたんですけど、ちょっとあの駅まで大丈夫ですって断りましたみたいな、ナイスナイスナイスよみたいな、ナイスで、なんかそのでもなんかすごいいい運転手に見えましたけどねみたいな感じで、あの半地下の方のさ妹が割と嘘ぶくとさ、いやあなたはまだ何も知らないからよみたいなこと言うのとかさ、何言ってやがらこの野郎みたいな、お前より知ったなみたいな思ったりするんだけど、でもなんかそういうのの一個一個とかも、まあ、あんま嫌には見えない、
嫌な人じゃないってか、なんか善人しかいない悲劇みたいな感じのことを監督自身から、ね、言ってたりとかするから、
でなんかただでも嫌だなって思う、この人たちちょっと嫌だなって思う、てかなんかその父親、高台の方の父親が刺されるよなっていう、ところにむしろでもそこで説得力があるのってやっぱり彼が鼻をつまむっていうそのアクションでの積み重ねと、まあ最終的に目の前にしたい、あそこって結構重要なのってさ、こう身分差と怪我の状態っていうのが逆転してて、一番最下層にいるやつが一番死にそうな状態で、その要は地下の男が多分もうほぼ死んでる状態で、で半地下の妹っていうのが死にかけて刺されてもう重傷で、高台の息子っていうのは気絶しただけっていう段階の中で、あそこで高台のお父さんが車のキーを押せって言ってるのは、その車のキーを持って病院に連れていくのは、長男なんでね、高台の家族の長男、息子だから、 結局その無意識のうちにあそこで命っていうのが、多分あそこにいる人って分かってないと思うんだけど、瞬間では分かってないんだけど、
差別、
めちゃくちゃ命っていうものが、
あの値段、価値の値段がねついちゃって、お前1万、お前0円みたいな
でなってるじゃん。お前は100円の命で、こいつは0円の命で、この子は1000万の命ですってなってるわけじゃん。でも多分そこに気づいたから、あの刺したとかじゃなくて、多分でも単純にその臭い、あこいつに匂うなっていうところで、あ俺この地下にいたこいつと多分同じ匂いしてる側だって思うからあそこで刺すわけなんだけど、でもなんかそれって重要なのってさ、その高台の家族はさ、彼らが半地下に暮らしてるってことは知らないわけでさ、本当に生理的な部分っていうかさ、肌感覚の部分でなんかこいつら貧しい感じがするなとかっていうところで鼻をつまむっていうのが、なんかそこが分断として、あのなんかそこって逆にでもアスってなんであんなに、あのなんだっけ、ブラック、なんだっけ、ゲットアウト、ゲットアウトの時って、その黒人白人の差別の肌感覚のやだみってめちゃくちゃ肌感覚生理的にめっちゃ描けてたじゃん。でもアスってその経済での格差みたいなことになってくると、そこでの肌感覚での分断って描けなくてさ、もうそこに何作んなきゃいけないかっていうと、もう本当に壁を作らざるを得ない分断だと思うんだけどさ、でも実はパラサイトってすごい上手かったのって、壁は作ってないけど、そこの間にある分断として匂いっていうのを設定してるっていうのがめちゃくちゃ上手いなと思って見ててっていう感じです。だから匂いがすごい良かった。なんかだから
なんだろうね、でもなんかこう、いやなんつーの、
うん、
こう、まあ、なんていうの、半地下の家族側からさ、まあ、見ていく分にはね、何の違和感もない話になってるんだけど、そのかあの金持ち一家側から見た時に、なんか どうしてもなんだろう、なんかこうあんまフェアな描き方になってないかなって気はするっていうか、
あでも多分それは多分現状フェアじゃないからじゃないですか、
多分そこイコールで描くのって多分もうそれは嘘になっちゃうからね、
どういうこと、
だからもうそもそもの状況として、半地下の家族と高台の家族って人格としてイーブンには描けると思うけど、そもそもの置かれてる状況自体が、そこはあの人間なんだからフラットに描こうよっていうのっていうには、もうフラットじゃそもそも状況としてないだろうって話に、
状況としてフラットじゃないっていう状態っていう
のは、だから高台に住んでる生活っていうのと半地下の生活っていうのが、同じ人間なんだから同じ人に描きましょうよっていうには、あまりにももうそこでの生活の違いっていうのが出過ぎちゃってるから、イコールでイーブには書けないよっていうこと、
それはだってさ、そんなことをもし言っちゃったらだよ、あのこう貧困な人、貧困層にいる人とか社会的に弱者とされる側の人の方はある程度比重を持って描く、でもそうじゃなくて、割とアッパーな側にいる側の人っていうのは、まあ分かんないけど、例えばちょっとバランスとしては、この人が悪役に見えるかもねっていうバランスで描かれてたとした時に、でもそれはそもそもの現実世界としてだって不平等になってるんだから、そこの描き方をなんかフラットにしたら逆に嘘じゃないっていう意味合いになるってことだよね。なんかそれがよくわからんくて、
あいやでも多分別にあの上の人にも上の人なりの人格があるっていうのは全然いいと思うんだけど、それをあの貧しさとか現実に多分なんだろうな、あのもっと現実の方が逼迫してなかったら全然やってもいいと思う、やっていうかやれると思うんですけど、
あと今作の上の家族の描かれ方は悪人には俺は全く見えなかったから、
悪人じゃない、悪人じゃないってか全員善人としちゃんと描かれると思うんだけど、じゃなくてなんだろう、まあ、バランス感として単純にその、まあ別にいいんだけどさ、金持ち側の家族側が別になんていうの、少なくともこう対等にな家族のさ、2つ家族が、問題を抱えていて、まあ、その家族のうちの片方がみたいな、レッドファミリーみたいな話とかじゃなくって、基本的にその半地下の家族ってあの家族が主人公で、その乗っ取られる側の方の人たち、被害者、 まあ、被害者だけど、まあ、別に主人公ではない人たちとして基本的に描かれているバランスだと思って見えていたから、あのなんかそうなんだろ う, こう経済格差とかなんとかっていう話を持っていくときに、まあ、大抵の場合はまあ基本的にはその、ローアーの側の人から描く、まあ、それはセオリー物語上のセオリーとしても、あの現実的な倫理観としてもそうなるのはあの当然だと思うんだけど、なんかただそれで描いてたときにどうしても金持ち側の人っていうのの、なんていうんだろう、だからその黒人差別を描いてる映画の中で白人ってどうしても悪人側として描かざるを得なくなってくる場面が多いよねってなった時に、なんかグリーンブックかなんかの話の時もなんかそんな話になった気がするんですけど、
ブラックランズマンの話です
ね、ブラックランズマンかな、なんかこう、だからその金持ちって言ってもさ、別にそのある一定以来に多分年収1000万円超えたら全員そこは金持ちで、そこから下の人は中流で、ここからさらに下になったら下流とかっていうんじゃなくてさ、なんか別に金持ちの人っていや俺ってすごく金持ちでって言って俺は金持ち側の人間だわって思って生きてるわけじゃないじゃないですか。なんかこの映画に出てくる家族たちはなんかすごく分かりやすい金持ちとして出てくるけど、でも結局その人たちだって、まあ、もしかしたらあれよりももっとお金がないと幸せになれないってなるかもしれないし、
だからなんかだってそれさっきも言ってるけど、その金持ち側の家族って多分金持ちであるっていう自覚って多分ないと思うんですよ。
いやだからそれはこの映画の中だとそういうその自覚がないような描かれ方しようかってことでしょ、だからそれがなんか何なのかな
って。でもだってそうじゃない、だって今だって例えば俺たちが今暮らしてるこの状況だって、多分ある最下層の人たちから見たら、こんなに恵まれた生活してって思ってる可能性全然あるわけよ。でも俺たちって別に今生きてるこの状況っていうのが、あの恵まれた環境だなって思って生きてはいないじゃん。ある程度恵まれて、あの下にいるやつらに比べたらいい生活してるなとは思ってない。
それは思わないで、
でその結局構造って、だからその
下に目が向かないことっていうのが構造的な 暴力としてあるから、そこにあの多分作り手としては多分そこにこそ目を向けさせたいっていうのが多分一番の主題としてあると思うから、こういう作品を作るときって、
なんかそれでなんか俺、家族を思うときまで見せてないんだけどさ、家族を思うときとかでなんか言うところの、ただウーバーイーツ頼んでますって言ったときに、そのウーバーイーツやってる側の人ってどういう人間なのっていうことって考えないよねって言ったときに、それをにカメラを向ける映画っていうのがあるっていうのは、それは確かにあのそのこと考えたことないし、それを映画にされたら考えるよねっていうのは分かるわけ でも別にさ、俺はじゃあまあ、本当に金ない人から比べたら、まあ恵まれてる方かもしれないとして、でもじゃあ別にその自分より金ない人のこと考えないかって言ったら、別にさ考えないで生きてるわけじゃないじゃん。
でもなんかその存在自体知らないっていうことってあるよねって
。多分、だったらもっとあの現実にね、まあ分かんないですけど、分かんないけど、でも一番下の人が無視されてなかったらこんな世の中かっていうところでの問題設定って多分すごいあると思うんですよ。
だし多分今想像できる一番貧しい生活っていうのってさ、どのほどのものかっていうのはあるわけじゃん。結局その自分が置かれてる現状から想像する下ってさ、多分本当に最低限の下って多分想像ってできないと思うんだよね。それってなんかそのある程度自分がこの場所にいてっていうことを自覚して生きてる人っていない気はするから、
まあ知らん、なんか難しいけど、なんだろうね、なんか
ものすごくフラットにどっちの立場も書くっていう言い方はさ、なんかそれはある種の部分においては真っ当だと思うけど、それってあの全部をイコールで描くことっていうのは、でもそれはそれで違うんじゃないかなっていうのも、その一応道徳上は右の人も左の人も全く同じとしてその描かなきゃいけないっていうのはあるんだけど、言葉はむずいけど、でもそれってあのただ気づいてない状況があるっていうこととかっていうのは一個一個それは現実としてあるわけだから、それを気づいてない側として描くのはフラットじゃないっていう言い方はちょっと違うと思うかな俺は。
まあ、あと 多分気づきを与えるためにこの映画を作ってると思うから、
うん、あとやっぱさらに言うと結局その半地下の家族で長男が最終的にそのなんでお前ら父を俺の父ちゃんがあいつ刺した時の気持ちってわかんないってそんな簡単に一言で言えんのって言った時の俺ってわかるじゃんっていう、だってこうなんだからわかるじゃんっていう時の感情込みでのその気持ちっていうのは、あの高台の家族には絶対わからないもんだと思うから、それは俺にもわからないし、
そんなのがあいつを刺した
時の、でその要は解釈して、だからその長男がその笑ってたところから、あの笑わなくなるところで、あのニュース報道でさ、そのなんで彼があの父親を刺したの、あその高台の家族の人、それまでいい感じでその運転手をしてた人が刺したのか分かりませんって言った時に、いやそれ分かるじゃんって気持ちが多分彼の中に怒りとしてあると思う、ね、長男の中にね。でもそれが分かるじゃんっていうところの、だってこうなんだから分かるじゃんっていうところの、分かるじゃんのリアリティって、俺映画で下の家族側からのドラマを多く見てるから、まあある程度感情の分で分かるじゃんってのあるけど、でもそこでのリアリティって分かんないから、多分その結局同じ世界の中に生きてたら分かる、そこってその皮膚感覚とかリアリティとしてそこで刺すっていうことに対して、それって分かるじゃんっていう気持ちって、いや分からないところの感情だと思うから、そこはそこの分断は明確にあると思うし、多分そこをフラットに描くっていうのは、そもそも今世の中にある分断自体を、それってないじゃんって言っちゃうことだから、それって結構不誠実な気はするよ俺は。まあでもそれはもう連鎖の見方だからいいんだけどな、
それはさ、だって分断があるって言ってあるよ、あると思いますよもちろん。でそれをじゃあどう解消するのかっていう考え方多分いろいろあると思うけど、なんかその、まあ、もちろ ん, なんかフィクションの中でね、そのじゃあ、この世の中を悪くしてるやつがいるから、そいつをぶっ殺しましょうっていう話ももちろんできるけど、まあ、現実的にはなんかできないわけだ、そんなことって。でじゃあなんか、まあ、黒人と白人ですとか、ローア層と、アッパー層ですとか、同性愛者と異性愛者ですとかって時に、いろんな人がめちゃくちゃいて、まあ、その中に少数とか多数っていうのが常にある中で、それをなんか、少数派とか弱者だからね、こっち側に肩入れして、でじゃあそっち側は強者で多数派なので、そっち側っていうのは、なんていうのかな、打倒すべき側の人に入りますっていう風になると、な
んかいやそう、
だから、ね、それは何の話をしてるの。
いや例えばだから今の話で言ったら、本来は刃を向けるべき相手っていう、ね、言った時に、それって金持ち側の人のことを言って
る。それ金持ち側の構造自体の
話、その構造って言った時に、その構造の、その構造って何。
だからその上と下があるっていう、この他工程のこの箱自体を壊さなきゃいけないって話であって、
上下構造があるっていう、その今の世の中の仕組み自体を壊そうよ
っていうことで、だから例えばその高い位置に、例えばね、三角形があるとして、三角形の上の少数の高い部分にいる人と、まあその、比較的広い低い部分にいる人がいるとして、そこの三角形の形の中に入ってる上の人を殺そうって話じゃなくて、この三角形っていう形自体を壊すっていうのが言ってることね、今構造っていう。で、ただ三角形の上にいる人と下にいる人イコールで書くって言った時に、でも上にいる人と下にいる人って言った時に、下にいる人が結局この構造の中で、上の人の中では問題がないことによって、下にいる人にとってそれが大きな問題になってることってのはいくらでもあるわけで、でそのこと、その経験自体は全然違うものとしてあるわけだから、そこで経験することが違う人たちをね、イコールで書けっていうのは、イコールで書かなきゃいけないっていうのはちょっと違う気がするし、正直そこにはそれはその物語上肩入れしてるとかではなくて、現実としてそれは違う経験っていうか、その生きていく上での大変さとかさ、まあ今カドメンションそのペライモンなんだけど、自体は違うわけだし、例えば白人と黒人とかにしても、彼らが今そのお互いにその分かり合うために、まあその黒人の側が その白人憎しみたいなことを言い続けるのも違うだろうみたいな言説とかできると思うけど、それ以前に白人と黒人っていう構造の中で黒人の方が今までされてきたことだったりとか、それは単純に今の生きづらさだけじゃなくて、例えばそれまでされてきたこととかも含めた上でそっちは飲み込むっていうリアリティがあるわけだから、それをフラットで白人と黒人で描くっていうのもちょっと違う気はするわけ。それは乗り越えていくドラマっていうのはある、うん、想定全然できると思うけど、うん、だしそれが理想だと思うけど、その上で乗り越えなきゃいけないリアリティとか、うん、飲み込むリアリティっていうのは白人と黒人でイコールではないっていうところはちゃんと分かんなきゃいけない気はするし、
うん、これ1年前のブラッククランズマン会にも同じ論争
になって
る、
うんう
んうん、なってると思う。いやだから同じ話になっちゃうなと思いつつ言ってんだけどさ、うん、なんかさっきの三角形の話で言うんだったら、うん、三角形があるから、うん、その構造自体が、
うんうん
まあ、悪じゃんっていう、
うんうん、
いいとも思わないんだけど、
うんうん、
もちろん、
うん、
でなんかそれに代わる良い、ね、構造があるんだったら、うんうん、もちろん全然それでいいと思うし、うんうん、なんていうかなんとなく想定されるより良い世の中っていろいろ、まあ多分そんなにずれることなくみんなあると思うんですよ、うんうん、差別がないとかさ、うんうんまあ、貧困がないとかね、なんかいろいろあると思うけどさ、うんうん、でなんかその次にでもそのじゃあ上の方にいますとか、うん、偉い側の方にいますって言った人とかを、うん、がなんて言うんだろうな、あのだから三角形壊しましょうって言って、うん、壊した後の見取り図何もない状態でさ、うん、壊すわけにもいかないわけでね、うん、で現状としてとりあえず最善の策としては今やってるのってさ、
うん、
要するにこう余裕ある側の人っていうのが、まあ、下の方に極力目を向けてそっちの人たちを、うん、まあなんか、
うん
助けられる限り助けてますっていうのが今現在なわけじゃない、う
ん、え今現在なのそれって
今なんていうの別に全員が全員だとは言わないよ。でも今
例えばそれ例えばなんかある
みたいな、例えばじゃあハリウッドのセレブとかたちがさ、あの人たち超恵まれてる人たちかもしれないけどさ、うん、慈善活動したりとかさ、うん、なんか金をなんか採用にも何億円とか何十億円とか寄付したりとかするわけじゃない。
まあ、全体の貧困で言えばビビたることかもしれないけど、
うん、
ってことでしょ。
最低限だからその全員をだって救っていくってなったらさ、じゃあその最下層の最下層って誰なのって話になるし、そのさ、うん、一番下の人をじゃあ救いますって言って、でもその上にいる人たちでじゃあ俺は救われないのって話になってくるから、
え
だからなんていうの、その下って言ってもさ、うんまあ、いっぱいいる、
まあ、
あるから、うん、そう例えばもう明日食うもんもない状態で、うん誰も助けてくれない状態でいる人もいれば、うん、日本国内で仕事をしたいけどできませんと、うんうん、でだからあの生活ができないからとにかく、日銭を何とかして稼いで、うんうん寝カフェで泊まって、うんでも寝カフェで泊まってるせいで出費が止まらなくて生きていけませんと言ったって、うんうん、もう当然同じように困っていて、うんうん、仮想の人だけど、
うんうん
でも結局とにかく助けなきゃいけないっていうのは、うん、その人にしてもそのアフリカの子供だったとかにしてもね、うんまあ、象徴としてしかないって言ってないけど、うん、全員それは助けた方がいいよね、うん、助けるべきだよねって思ってるけど、うん、でも全員を一気に助けられないから少なくとも今の世の中上ではまあ、じゃあこの人に対して目を向ける人はその人に
救済
しましょうとかじゃないわけじゃない。
でもその構造自体もちょっと無理じゃねっていうところの認識のあるかないかの問題な気もしてて、だからもうさ、この構造ってだからもう無理じゃんってなってるのは多分僕と山田くんとかは特にそうだと思うけど、もうこの構造自体もうちょっと使用期限切れてんじゃねみたいな。
だしなんかそれってすごいやっぱ下のリアリティに対する想像力がない話だと思う。やっぱりなんかそれって
どういうこと。
だからその下の部分での生活のリアリティ、その救う部分に関しては上の部分も救ってんじゃんとかっていう言葉で抑えられるほど、そのなんかとりあえず気は配ってるんだからいいじゃんみたいな、
うん、いいじゃんとは思ってないよ。
いいじゃんとは思ってないけども、その気を配ってるんだから、気を配ってるってことに関してはちゃんとスポットライトを当ててくれよってことでしょ。
いやスポットライト当ててくれとかじゃないけど、
うんうん、
はい、なんつうの、別にその意識してないからそのように生きてるとかっていうわけではないよなと思う。
でもあと上の人が意識できる範囲って、うん、
しかもそのお金稼いでる構造自体がその暴力性に加担してることだったりもするわけじゃないですか、
うんうんうん、そもそもハリウッドってこと自体がハリウッドの女優であるってこととか自体がそもそもその構造自体、
うんうん、まあだから会社の社長であるっていうこと自体の暴力性とかってすごいあると思うんですけど、だからそこの暴力性はでもやっぱ暴力としてあるから、なかなかそこをフラットに書くっていうのはなかなか難しい 気はするし、
だし、なんか多分それで仮にあの高台の家族が慈善活動をしてますっていうのを描いたとしても、それはそれであの根本的にあの家族が、うん、あの下と違うものに見える、あの下との間にあの要は分断があるように見えるとすれば、その分断のある見え方には変わりはないと思うから、
自然活動やってるって書いても多分何も、
でもハリウッドの人がっていうのも同じことだからさ、結局
それってだからそういうところで そういうフラットに多分貧困とかそういうものをあのやるとできないから、でもそれ単体としては上流階級の人もそれなりに悩みはあってとか、そういう映画はいっぱいあるじゃない、うん、市民権とかそうじゃないですか、うんうん、だからそういう映画はそういう映画であってもいいと思うけど、
うん、
でも多分市民権とあそこにさ、市民権の他にさ、あの一番最下層のさやつがさ、カットバックでさ物語進行したらさ、うん、もうさ物語のカロリーとしてさ、うん、あの多分経験上さ、多分あの そのお前の悩みとあの下の悩み、うん、ケーンの悩みと下の人の悩みってさ、多分もうカロリーが違う、
うんうんうん、
違うすぎるじゃないですか多分、
うんうん、
だから多分まあだからさ、最近だとアーロン・ソーキンとかもさ、うん、結構さ 上の人とかもあのっていうのをやってると思うんだけど、
うん、
でもそのカロリーに対して多分現状今の一番下の方の人のカロリーって多分、
うん、
ちょっと見てないからあれだけど、多分存在のない子供とかって、
うんうんうん
うん、多分もうさ生まれてこなかった方が良かったっていう問いを出すわけじゃないですか、
うん
うんうん、そのカロリーと上の人のカロリーって多分、
うん、
やっぱりどうしても
金持ちだけど満たされないよなっていうのがまた別の、
うん、って言っちゃうとなんかでもあれなんだけど、でもやっぱ俺は思うのはさ、って言った時に例えば存在のない子供たちで描かれる子供のなんで産んだんだっていう、
うん
う
ん、
それらの子供たちっていうのは、自分あまりにもまあきつい生活の中にいる子供っていうのが、まあ、自分を産んだことに対する罪で両親を告発する話なんだけど、
うん、
って言った時に、まあ、作品として見れば、まあ、でって言った時に、でもその彼の中にあるそのなんで産んだんだっていうことをいう意味でのリアリティと、そのリアリティ、あと絶望と、その絶望の後ろにあるリアリティって、
うん、
映画で見れば感情移入できるけど、結局それって同じ社会の中に生きてる人として想像することってできないと思うのね。なんかそこの部分の分断だけは俺はするのよ、
うん、
結局その高台の家族と半地下の家族をイコールで描けないところって、
うん、
いくらその気を使ってあの下の存在いるって分かったとしても、そこはもうリアリティとして分からない部分だから、そこの下の下の方のリアリティっていくら想像力を働かせようとしても、
うん、
でもと同時にもそこを想像しようとして、こうなんとか想像しようとすることが映画を見ることだ、うん、こういう映画を見ることだと思うし、
うん、
本を読むことだと思うし、ニュースを見ることだと思うんだけど、
うん、
でもどうしたってやっぱりそこに対してはリアリティってのは追いついていかないし、
うん、
っていうことだよね、
うんうん、そうね。いや、まあ、だからなんかその何かが分断している状態に対して、ね、どう感じるかとか、その現状の社会、
うん、
みたいなのに対して、まあ、どの程度許容するかとかさ、
うん、
いう感じに結局なるとは思うんだけど、
うん、
なんか、うん、なんか基本的に、まあね、多分高島の言うところのオルタナティブっていうか、
うん、
その今よりもより良い構造みたいなものを、
うん、
まあなんかもうそもそもあるんだったらね、
うん、
まあ、もちろん それにしようよってなるけど、うん、ないわけだから、
うん、
ない以上はそのない中でそのできることをやっていくしかないよねっていう感じはやっぱ、
でもなんかそれ言う時にさ、それを受け入れるってさ、
いや違う、だから別にその貧乏の人はその構造の中で、
うん、
貧乏だからだけどしょうがないよねとは思わないよ、
うんうん、
だからでもそれを改善するのがさ、
うん、
その分かんないけど、例えば、まあ、金持ちから全員からお金一回奪って、
うんうんうん、
で再分配しましょうって言って、うん、絶対に同じように問題起こるわけだから、
うん
うん、だからなんだろうな、
なんか 俺ねアベンジャーズに乗れない部分もかなりそこ近いんだよ結局、
うん、
アベンジャーズ結局サノスがさ抱えてる、
うん、
まあそのこのまま世の中進んでいくと、
うん、
もう全部の人が最終的に飢えたりとか、
うん、
不幸にならざる得ない未来が想定される中で、
うん、
サノスはまあそれが分かった上ですごい奥歯を噛みしめてさ、
うん、
全宇宙の人間を半分にするわけじゃん、
うん、
でその過去を変えてるアベンジャーズってさ、
うん、
結局その指パッチなかった後の世界にするわけだけどさ、
うん、
根本的な問題自体は解決してないでしょ、
うん、
そこで結局そこの未来があの最終的にまた人口があの元に戻った世界でね、
うん、
あのここら先に結局サノスがそのかなりきつい気持ちを自らもして下した決断を解決したわけじゃなくてそれは先送りにしただけであって、うんうんうんうんで現状としてはまあその要はもう本当はクソなクソっていうかまあクソって言い方すると簡単だからあれだけど崩壊に向かって進んでる社会っていうものを止めたわけじゃなくて、
うん、
あれって見せかけでとりあえず、うん、何かが解決した風に見せてるだけであって根本的にその先にある究極の絶望っていうものに対しては何の回答もできてないじゃん。でそこに対して出てくるのがアベンジャーズっていうあのアメコミヒーローたちっていうビジュアルも込みで、うん、なんかそのさっきでもレイトさんが言ってたハリウッドスターがうんぬんとかっていうのとちょっと俺重なってたりとかするんだよ。
そうそうそう、うん、し現状やっぱそのグレタ・トゥンベリとかが、
うん、
あのもう生きる気はないからこの世界で生きる気はないからその学校に行かないっていうそういう思想が あるよとこ状態でなかなかもう フラットに描くのはできないし、
うん、
問題がないようにオルタナティブを探さないっていうのはなんかあの今はもう その時点じゃないあのないとしても探さなきゃいけないっていうのはあると思うから、
うんうんまあ、探してはね、
うん、
絶対いると思うし、
うん、
アベンジャーズに関して言うと、
うん
まあ、あんま長くなるから言わないけどあのエンドゲームの結論って、うんまあ、確かに最初見た時結構同じようなこと思ったわけ、うん、あれってあの問いに対してどうしてるのかなって思いながらもちろん見てたんだけど、うん、あれ基本的にはあのっていう思想のもとに命の半分を今消すっていう選択って、
うんうん、
あのそれ正解では別にないよねっていう話だと思うね、
うん
う
ん、
まず持ってね、
うん、
で確かに先送りと先送りなんだよ、まあ、あのあとじゃあ人口がどんどん増えていって、うんうん、食料もなくなりましたで結果的に戦争して人類、うんうん、人類っていうか全生命いなくなりましたとかって言ったらそれってじゃあアベンジャーズやったことでたあの間違ってたよねって話にもちろんなるけどそれ結果論だからその先送りだとしても意味のある先送りっていうか、
うん、
あの別にその先送りしてもうこのあとじゃあ俺らこんな問題はなかった人口の何増減とかあるかもしれないけど、うんまあ、そういうのがまあなんとかなるということでみたいなことじゃなくって問題っていうのが提起されてるしそのこと自体もああそういう問題はもちろんあるよね、
うん、
でそれをまあ例えば科学技術の発展なのか人類の思想の進化なのかそれこそ構造を何か変えるのかなんか新しいシステムを作るのか知らんけどなんかやっていってまあ解決するようにしていきましょうっていうしかないじゃないですか。だってじゃあまた半分減ったってまたこの後増えてったらまた半分減らすのって話になってくるし根本的な解決にはサムスの方向になってないわけだし、だからなんだろう今後の世界が、う
ん、
崩壊に今向かっているよねと、うん、世の中ってあんまり良くなってないよね、うん、悪い方向に向かってませんか、うん、って言った時に、なんだろうそのじゃあお前なんか言ってみろよみたいなさ、
うん、
のってそのどちら側に対してもなんつうんだろうな そういうスタンスってあんま取らない方がいいんじゃないみたいな、なんか今ちょっとよくわかんなくなっちゃいましたけど、
うん、いやなんかでもそもそもの科学技術とかでどうにか未来的になるかもしれないじゃんっていうリアリティを提示できる人と、なんか今アベンジャーズで出ちゃったからだけど、でもそれに対してでも消えてくの俺らなんだけどって切実さを持ってる人っていうのが多分パラサイトに転、あの置き換えてみるとね、
うん
でって言ってるけど俺らその結果、
うん、
未来で消えちゃうんだけどっていうその例えば疫病が入るのか分かんないけど、
うんう
ん、滅んでいく未来を生きてるアベンジャーズにおける、
うん、
滅んでいく未来を生きてる人たちっていうのが多分地下の人たちであって、
うんうんうん、
じゃあでもなんか解決策 出せるかもしんないじゃんっていう視点に立ってる人が、うん、多分アベンジャーズ
出るかもしんないじゃんっていうか、していこうってしてる、
していこうっていう視点持ってる人が多分高台の家族の側に、うん、これイコールじゃなくて構造上多分今結構その部分になってると思うんだけど、うん、って言った時にそれぞれ出していけるかもしれないじゃんっていう言い方って、うん、でも現状を滅びてく、うん、もう苦しみの中にいる人たちにとっては、うん、そんなもの響きようがないし、
今日は明日の問題、
結局じゃあそれいつかはそれ解決しますっていうものが出せてない、うん、今でそれを上の人から言われ上っていうかその構造上その比較的まだその苦しみの中にいない人が言ったとしても、うん、それはちょっと違うと思うし、てかそこのでも上の人より上が人が悪いとか下が悪いとかじゃなくて、そこでのでも下の滅びていく人たちに対するリアリティって想像できないじゃん。それはアベンジャーズでもう描いてないじゃん。結局サノスが指パッチンしなかった後の世界で滅んでいく人たちっていうのがどういう風に滅んでいくかっていうことに関してはさ、全く描かれてないじゃん。多分そこの想像力なんだと思うのよ、あの下に対する想像力ってね。
アベンジャーズで描かなかったら尺の問題とかもあると思うけど、
だしそれ描いちゃうと多分あの解決策はないと、ね、あの将来、もしかしたらとりあえずこの先何か技術でっていうのを模索していこうっていう回答はそれを見せちゃうと多分かなり欺瞞的にしか見えないと思うから、
欺瞞なんだね。
多分そこで欺瞞というかそこで消えていく一人一人が、
というか現状もう苦しん、多分それってあのまだフラットな状、フラットというか、あのその状態のまま維持している社会だったらまだ大丈夫だと思うんですよ、ただ現状も、絶滅に向かっても下降曲線を描いている状態でそれをやるっていうのはもう希望のない状態でお前生きれんのかっていうこととも同等だと思うし、だからその希望としてのオルタナティブっていうのもない状態だから、なかなか、だから今後どうその、まあ、アベンジャーズなり、まあ、MCU にしても、まあ、その点で僕すごい興味深いなと思ってるんですけど、だから今後正しいものってどう出していくのかっていうのはすごいなかなか難しい問題、
片方でもジョーカーとかはさ、完全に希望を見ることに対してはさ、もう見ないっていう振り切り方をしちゃってる最底辺のマインドっていうのとさ、でもまだ希望は見れるかもしれないっていうのって多分一致ってしない、そのリアリティって一致できないじゃん、もうなんか、そこってそのまだでも未来に希望があるかもしれないと、こうすれば希望があるかもしれないっていうなんとなくのそういうものと、それはだからでもその未来にこうなるかもしれないっていうことを提示の仕方をすること自体が嘘だっていう言い方ではなくて、まあ、でもその部分もあるんだけど、でもなんかその何か未来に可能性を見ること自体が違うっていうのではなくて、ただでも同じ世界、同じ時間に同じ世界の中に生きてる人として、そのあまりにもその未来にこうできるかもみたいなことを言える人と、でも現状も今日明日明後日ぐらいの今この瞬間のきつさっていうものにものすごく絶望してる人のリアリティって、同じ世界の中にあるけど全然違うわけで、でそこに対しての想像の出来方ってないわけだから、やっぱそこをフラットにイコールで描くっていうのはあのちょっと物語としての単純に片方を悪役として描いてるとかではなくて、最初の話に戻るとそういうところではなくて、もう本当にあの生きてるリアリティの違いだと思うから、それを超えてあのお互いにそのより近く、どっちがどれだけ貧しくとか、まあ、あの豊かにとかではなく同じように暮らせて、でその貧しさに付随してくる人種だったりとか生まれだったりとか宗教によるその違いみたいなことを超えていくっていうのはあると思うけど、その前段階として今生きてるリアリティがそもそも全然違ってきちゃってるじゃんっていう前提を立たなきゃいけないから、
引き受けなきゃいけない現実っていうのが多分違いすぎてて、例えば多分ハリウッドセレブが引き受けなきゃいけない彼らにとっての現実っていうのと、僕例えば現状日本で暮らしてる僕らが引き受けなきゃいけない現実と、あとあのまあそれこそ今シリアとかで超、 あれしてる子供たちの現実、引き受けなきゃいけない現実ってもうその時点でカロリーの違いってもう明らかじゃないですか、うん、まあその人にとってはとっての大変さっていうのはそれぞれあるっていうのは前提の上で、でもその中ででも絶望度合いとかって多分、うん、とかあと希望の見える希望が見えるかどうかっつったら多分他の人が希望見えるかどうかって言ったらなかなかお前でも希望見えてるからいいじゃんとかって言えないじゃないですか、
うん、
だからなんて言うんだろうな、うん、だから、うん、そうですよね。
単純にねもうなんかそれが国が違うとかじゃなくて、
うん、
もう結局、まあ、ここ最近の豆家族とかアスにしてもそうだし、まああのパラサイトにしてもそうだけど結局それも一つの国の中でここまで分かりやすく違ってきちゃってるっていうことの近さっていうのがもうなんか実際あるわけだし、正直映画で万引き家族とか見ればそういう階層ってそういうもう見えてないところの生活ってあるんだなと思う想像はできるけど、でもああいう生活に対する想像って多分
現実にはね
現実にはできないから、だからこそフィクションの中で描くことの意味ってあるんだと思うし、
うんうん、そうね、なんだろうね多分すげえ乱暴に言えば、うん、もうなんていうの、その世の中の見方とかさ、
うん、
もっと乱暴に言えば政治思想の違いとかになっちゃうけどさ、うんうんうんうん、うーん、なんだろうね、なんかこうそんなに違うこと言ってるわけじゃないと思うのよ、
うん、
違うこと言ってるわけじゃないっていうのは、なんて言うんだろう、こうゴールとしては、
うんうん、
だし別にこの映画見て違う感情になってない
から
別に、
うん
うんうん、パラサイトにね、
うんうん、
対してなんか ただ、うん、俺多分なんかこうどっかでバランスを取りたくなるタイプの人間、うんうんなのよ多分、
うん
うん、だからなんか自分がうーん難しいけど、
うん、
自分労働者で、まあ、搾取される側として、
うん、
なんかそのブラック企業の社長がいて、
うん、
自分がその社長に散々ひどい目に遭ってるとしたら、
うん、
こいつ殺してやろうと思って生きてるし、
うん、
でそれによってメンタルがどんどんやられていって、
うん、
あのっていう時にそんなじゃあ社長の気持ち考えてくださいって言われても考えられないよバカって言って終わる、多分言ってることってそういうラインの話なんだと思うんだけど、あのそれ俺に置き換えだよねっていうことだと思うんだけど、だとは思うんですけどね。ただ同時にでも一応向こうの社長にだってまあ相応のなんつうのドラマじゃないけど、理解はし合えないにしても、
うんうん、
まあでもあっちの人はあっちの人いますよねっていうのは、うんまあ、別に同じ一本の映画で描く必要もないんだけどさ、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、だから、うん、だからまあそういう映画は本当にまあ市民権とかでもいいと思うし、うん、まああとただ現状やっぱり構造の暴力っていうのが、うん、多分、うん
その人にも家族がいて恋人がいてっていうリアリティの部分ではイコールだと思うけど、生活のリアリティとかそのリアリティの違いによってどれだけ家族が引き裂かれてるのかっていうところにおいてはやっぱりフラットでは描けないから、そこは例えばその家族を思う時に出てきた家族、まああるじゃないですか。でお父さんを雇用してる、まあ、雇用ではないんだけど、まあそのフランチャイズの契約を結んでいる運送会社のまあマロニーっていうまあそれを管理している男の人がいるじゃん。でまあマロニーに関してはそんなにちゃんと描かれないから、あの作品でマロニーは悪役に見えるけど、マロニーにも家族がいて、で彼にも例えば息子がいて、で奥さんがいてっていうリアリティのラインで描くことはできると思うけど、でもそもそも置かれてる現実として家族が思う時に描かれてる家族はもうあまりにもその仕事をこなす量が多すぎて家族で会う時間が少なくなってるがゆえにもう家族自体がバラバラになっていて、お互いがお互いに本当であれば愛情をかけたいのにかける時間がないことによってバラバラになっていくっていうリアリティと、 その上でその一応まあフランチャイズの契約、うん、まあ、雇用してる側の、うん、まあ、家族の問題っていうの、例えばそのマロニーはマロニーで離婚の問題を抱えてるっていうのが、うん、奥さんとうまくいってなくてって問題があったとしても、それは確かにそれぞれの家族の間に人同士の関係はあるよねっていうのは分かるけど、でもそもそもの置かれてる状況のリアリティが違うじゃんっていうか、人が人と関わるうちは人なのは当たり前だし、そこでの悩みがあったりとかするのは当然だと思うし、それが誰かが誰かにとっての誰かであることっていうのは全くもってそうだと思うけど、でもそこで置かれてる状況自体っていうののリアリティ自体は違う。
例えばさ、うん、これ映画のラストのそのイメージとしてのさ、うん、あの長男は、うん、あの未来に、うん、あの家を買ったらお父さんと再会してハグしてっていう、うん、という、うん、想像というか、うん、無双みたいなシーンに入るじゃないですか、うん、でもあそこで出てくるのって結局その未来がちゃんとしてした感じになって、うん、要するになんかこう多分髪切りに行くお金がないから、うん、なんかあのハサミとかジョキンと切っただけの単発ヘアでずっといる彼が、うん、金持ちになったらちゃんとしたところで髪も切れるし髪染めたりもできるしっていうので、うん、なんかすごい綺麗なものになりをして、うん、であのいい家を買って、うん、みたいな、であのここは特別な方にしか、うん、あのお勧めできないお家なんですとか言われながら、まあ、殺人事件あった家なのにね、うん、買ってさ、うん、みたいなシーンになった時に、なんかなんだろうな、こうちょっと言い方難しいんだけど、うん、あの結局その金持ちになっていい家を買うって、うん、いい身なりになった自分の姿っていうのを想像することっていうのが、なんかこうその未来に、彼の中の未来、うん、しかも根本的な、うん、あの、うん、計画だって言ってるから、うん、なんかある種その自分がここから先になんか夢を見る姿として、うん、で結局でもそういう風になっていくわけじゃないですか、うん、そのここから金持ちになろうみたいな気分になって、うん、だから今ピザのバイトかなんかやってるけどそうじゃなくってみたいなさ、多分ことじゃないですか、うん、きっと。でもそれって多分その仕組みの中で上手に立ち回ってその先に行こうかなみたいな話になるじゃない、うん、それその彼が描いてる未来って、うん、でもそんな間違ってもなくないないんじゃないかなみたいな気持ちになるっていうか、彼のそう彼が彼のリアリティの中で、その今の言い方で言うんだったら、うん、彼のリアリティの中で、うん、あの中で金持ちになって、うん、iPhone の電波が常に入るとか、うん、最新の iPhone を常に買えるとか、うん、いいそれなりにいい家に住むとかさ、うん、なんかトイレにオシレットつけるとかさ、うん、何でもいいんだけど、なんかそういうのを幸せ、うん、自分が追い求めたい幸せとして設定して努力していって、うん、金を儲けて、うん、あの家に住んでいくってことって間違ってないと思うし、うん、でその結果彼がもし本当に金持ちになった時に、うん、でも今回規制された側のあの家族と多分同じ存在の側に本来なるじゃないですか、うん、まあ、もちろんその成り上がったか成り上がってないかの違いはあるとはいえ、でもなんかその時にじゃあ金持ちになっちゃったからどっちかつは支配する側で、うん、彼はウーバーイーツを頼んで、うん、貧困層の人を逆に苦しめる側の人になりましたねって言った時に、まあ、確かに構造上はそうだし、苦しんでる人がいる以上はどうにかしなきゃならないよねと思うんだけど、思うてか思うだけじゃないけどさ、なんか考えてしまうけど、でも同時になんかその金持ちになってなんかそういう幸せをなんかこうインスタントに手に入れるっていうこと自体は別に割と正しいっていうか、
いやそれ自体がその構造の中での幸せであって、なんか今その支配して苦しめる側って言ったけど、うん、でもそもそも支配して苦しめようと思ってそうしてるわけじゃなくて、うん、その中でのその生活を享受してるっていうこと自体が結果としてそれを下の人たちを苦しめる構造になっちゃってるわけで、うん、でそれって構造の、うん、構造が そうだからじゃん、うん、それって、うん、でだからそのそこに対してさっきの最初の話に戻るけど、あのラスト父親を最後その救い出すっていうラストが本当に単純に自分の父親を助け出すっていうラストだとするなら、うん、でもそれって結局根本的には何も解決してないラストだから俺はどうかなと思うわけ、うんうん、でも象徴的なイメージの父親っていうものを救い出すっていうイメージなんだとしたら、これはちょっと解釈してるけど、
個人的にはブラックジョークというか、うん、最後までやっぱりポンジュのはなんかそれでもやっぱりそう思うしかない、やっぱ構造の中で生きるっていうことしか考えられないっていうところでのブラックジョーク としても取れるから、
うん、だから高島君なんかツイートでさ、うん、あのマカロニ好きとしてはさ、そのパンを買う金で、あのダイナマイトを買えすみたいみたいな書いて
る、そう
あれ感っていうか、
そうそう だから、うん、あのまあまあどういうことかっていうと、うんまあ、ツイートでそのあのマカロニウエスタン好きとしてはその金で家を買うなダイナマイトを買えっていう、うん、あるんですけど、まあ、あの元ネタが群島荒野を咲くっていう映画で、まあ、もうあのまあマカロニウエスタン中期の、まあメキシコ革命を扱った映画なんだけど、で途中で主人公はただ単に革命側なんだけど、志とかは全くなくて、なくてただ金を稼ぐために革命家に武器を売ってるんですよ、うん、で途中でアメリカ人がやってきて、本当は革命家を殺すために取り入ってるんだけど、その主人公の男と仲良くなって、どんどん、で、結局革命家もアメリカ人は殺すんですよ。それでお金を手に入れた。で、一緒にやったからって言って、その主人公の男が、思想もなく武器を売ってた男が、ブルジョアになって、うん、ヒゲとか剃ってもらったり、ホテルでいい暮らしをしたりするんですよ。だけど最後に列車でじゃあこれからアメリカに行こうって言った時に、なぜかなぜかこれは本当映画見てないと分かんないんだけど、演じるジャンマリア・ボロンテがあれこれは俺のいる世界じゃないっていうことに気づいてしまって、
ブルジョアになった、そういう人
そうブルジョアになった時に、はい、それでアメリカ人を射殺して、だから今回のソン・ガンホと一緒で、うん、でもこいつらの世界に行っちゃいけないっていうところで、
まあ、一応だからそのね富裕層のこ
う
お付き人としてある程度の地位は得たっちゃ得た、
うん、そうけどでもこいつらと同化したら俺は絶対死んでしまう、精神的にね死んでしまうって言って、それで最後銃で射殺して、でそこにいた駅にいた靴磨きの男の子に金を与えるんですけど、それでその金でパンを買うな、ダイナマイトを買えっつって、うん、去っていって映画が終わるんですけど、なんか結構も今回のパラサイト結構そのイズムが近いなっていうのは思ってたんだけど、うん、ラストのブラックジョーク具合だからラストもうちょっとそのこれでダイナマイトを買う方に行ってたら個人的にはすごい良かったかなっていうのは、
実はソン・ガンホは地下でシコシコとなんか核爆弾を作っていました
。そうまあそれだと野暮だけどさ、
それをフィクションで描けないっていうことに対するジレンマみたいなのはずっとあるよね、
だから描けませんって現代だよなっていう良さでもあるっちゃあるんだけど、うん、みたいな。
でもやっぱりその描けないってことは本当に今すげえ閉塞してるんだなっていうのはすごい、
うんうんうん、確かにそうだよね。あそこもなんか最後ね、君パーティーでさすげえことが起こるからさ、うん、うわとなんかまあ確かに刺すよなって思うっちゃ思うけどさ、うん、まあすげえなんか普通の目線で考えたらさ、うん、ソン・ガンホ一家って割とだってね、あの状態でもさ、
うん、
当初の目的的にはさ、
そう下
手したらだって、ね、稼ぎでもっと、うん、それこそ、まあ、中の上ぐらいの家に住めるぐらいの収入あるだろうし、ある程度なんか上がってはいるんだけど、
ね、上がってはいるんだけど、でもこれじゃダメだろうっていう、うん、心の声が聞こえたじゃないです
か、まあ、まだあの半地下に住んでて、うん、なんか工事のシーンとか見てるから、うん、なんかその、うん、
しかもさ今回すごい良かったのはさ、うん、自分たちの地下が沈んだ後にさ、うん、その後さソン・ガンホはさ奥さんのさ買い物に付き合わされるわけじゃん、うん、で全くさこう下の人にだってさ同じソウルでさ、うん、あんだけ災害があったのにさ、うん、あんなさワインとかさこうめっちゃ買ってさっていうところで多分一旦はそっちに行くわけじゃん、うん、ソン・ガンホも だけどでもこれじゃダメだろうっていう気持ちが最後、うん、強行
ね、うん、いやだから僕はあそこで攻撃のシーンがマジ見てらんなすぎて、うん、買い物のシーンでちょっと安心しちゃったんですよ、うん、ソン・ガンホ側と同じ目線ではいたんだけど、うん、いたはずなんだけど、うん、その何いやでも俺は本当は違うんだみたいな、うん、こういうやつらっていうか、まあ、こいつ殺さなきゃとか言うよりも、うん、あよかったみたいな、こんな、なんか成城石井みたいなところに、なんか、まあ、ついていけて、下手したらこのおこぼれとかもらえるかもしれなくて、あの惨状に比べればまだ良かったって思っちゃったのが、まあ、違和感でもあったし、なんか安心でもあったんですよね。
なんかさ、バーっての喋っててさ、なんかまあ、ずっとでもこう、 下のリアリティに対して想像ってできないじゃんっていう方をすごいしてたけどさ、うんうん、でもそれって結局これ明日の時に喋っててさ、うん、自分の中のさ、そうそうそう、結局革命の中にはのそこの人間ではないイコールじゃないから乗っかっていけないじゃんっていう自意識ではあるし、やっぱなんかそこでやっぱ感情移入してしまうんだけど、でもなんかそこってさ、なんかすごいこうとは言いながらすごい八方塞がり感というかさ、その、まあ、革命を起こすリアリティじゃないって、その構造自体を壊していくリアリティがないってなるんだけど、まあ、なんかでその話はね、あ、でもあれだな、その重要なのってさ、今回 の, その父親がその高台の家族を刺すっていうのはさ、その思想とかによるものじゃなくてさ、本当に政治的なものの結果引き起こされてるっていうのがさ、
まあ、あれですよね、あの霧島部活やめるっていうよりさ、なんかこうパーンって急に殴っちゃって、あ、ごめんっていう、あの、あそこに近いやっちゃった感ですよね、
やっぱ刺した後のやっちゃった感、
やめなよパッて
あるっていうかさ、あ、なんで刺しちゃったんだろうっていうことだと思うしさ、なんかだからそこって実はなんか構造構造っていうのが、そこの構造に対しての自覚的な人ってそんなにいないし、
そうそう、だからこそ群島荒野を作では、なんで殺しちゃったんだろうって気づいてから、あ、自分ってやっぱ下の側の人間なんだっていう気づいたところの感動ってすごいあるんですけど、やっぱりそのオルタナティブのなさっていうところで、今回のパラサイト見ると、あ、やっぱりもうやっぱそういう革命とかそういうそのオルタナティブっていうのはないんだなっていうのの再確認にしかなかったから、やっぱりね、なんかちょっと悲しいというか、
まあそうですね、
うん、なんかそれぞれがなんかその物語としてさ、父親を思うならさ、なんか物語っていう形でならなんとか生きていく希望自体を持てるっていうのはさ、なんかでも割と去年のなんかベストの話をした時にさ、なんかこの世の中が基本的に最低って中で、でもどう希望をフィクションの中で見せていくかって基準ってなんかあったけど、ランキング作ってる中で、でもなんか良かったのって結局構造云々をひっくり返すって話は結局一個も作れてはいなくてさ、でもまだ良かったのって結局その中ででも個人が どれだけ希望を、それが嘘だと思ったとしても、それを本当だと自分の中で何とか信じ込んで、それで生きていけるかって話で、でも本当に欲しい回答ってさ、それではない
よね。いや、だから、だから個人的にワンハリーって、そのさ、あのヒッピー思想が、あの事件がなかったらもっとさ、俺たちヒッピーでいけたんじゃねえの。
もっと俺だなと思
って。そうそう、サマーオブラブずっと続いたんじゃねえのっていうさ、そのノスタルジック込みで、去年2位にしたんだけど、
そう考えるとめちゃくちゃ辛い映画でもあるね、
う
ん、
そうそうそう、
なかったわけ、
そうそう、なかったわけだから、
結構無理かけど、ワンス後の社会だったら、ワンスのリアリティのライン、ヒッピーカルチャーがまだそのオルタナティブとして残ってる社会であれば、万引き家族って成立 し得た可能性ってあるよね、なんかその家族じゃない形でも、でも家族の形で暮らしていくっていう生き方自体は、まあ犯罪行為をいくつかしてるから、それはそれであれなんだけどさ、その繋がりとしては、でも少なくともその息子じゃない人と関係ない男、大人っていうのが暮らしてるっていうことに関しては、引き裂かれることはもしかしたらないかもしれないから、
そうだからさ、なんか今作なんかいい悪いとかじゃなくてさ、すごい結構あ、こうなんだって思ったのは、結構なんて言うんだろう、血縁に対してやっぱ韓国って、
あ、そうね、
やっぱすげえ大事にするんだなっていうの
は、最後までそれはね、
そうそうそう、感
じてるから、
だからさ、なんか こっちとらさ、万引き家族とか見てるとさ、なんかもうちょっとさ、違うやり方とかもあるんじゃないかなとかも思ったりするけど、でも最後までやっぱり家族は家族として生きていくし、でもその中の辛さってすごいあるよなっていう
のは。でも血縁 あるなしにしても、今回のパラサイトなんて、半地下の家族は全然ね、4人で家族として全然出来上がった、愛があったのは、すげえ最初から最後まで分かるから、あのお父さん救うエンドとかも全然、わかるんだけど、でもあれまあ難しいよ、だってワンハリとワンハリっていうかさ、ヒッピーカルチャーとかもさ、その何、新しいオルタナティブが出てくることによって、そのだからチャールズ・マンソンとか、何かのその、あの何、あの新しいがゆえのなんかこう、あの問題、また別の社会問題っていうのが出てくるわけじゃないですか、だから完全にそういうなんか痛みと、痛みっていうか、下手したら元来のシステムよりもひどくなるなんか目みたいなのはあるわけだから、オルタナティブを探すっていうこと自体にもまた痛みは100% 伴うわけであってってなると、まあそれ言ったら 発展というか、うん、現状にねあなっちゃう。
そうそう、でだから現状を、うん、なんか変えない方、多分多分僕らのリアリティからしたら、うん、出血を伴う痛みだったら出血しないで死んでった方がいいんじゃねえかっていうリアリティあるわけじゃないですか、うん、だけどやっぱりでもそこにはやっぱり出血を伴った痛みだし、うん、手術も必要だよねっていうのを、うん、多分まあ、今作なり去年のボーダーだったりさ、うん、そういうねあれでさ、アスとかだとさ、その結局でも手術って怖いじゃん、うん、で終わってたわけだから、
う
ん、
手術する側ではないよ、うん、俺はっていう、うん、手術される側だからっていう知識、う
んうん、なんかそう考えるとだからさっきのレイトさんの意見ともちょっと近いか分かんないけどさ、アスって割とその何完全なそのアッパー層からのみの視点で書いたっていうのは、うんうんうん、意外にそのなんかそこが逆に上から目線じゃんってなるかもしれないけどさ、意外になんかいい作品
だった。アスはでも良かったんだけど、うん、アスのでも結局の問題ってその分断されてるように見えて、うん、あ自分もその革命を起こす下側の人たちのリアリティの部分とは通じてる部分っていうのがある、うん、でもアスとパラサイトが違うのってアスって構造が壊れる動き、うん、壊そうっていう動きが起こるところまで描いてるんだよ、うん、と思うのね俺は。でって言った時にも構造が壊されるアクションが実際に起こされ始めた時に、うん、上にいた俺っていうのは、うん、あそのアクションの中には乗っかれないよっていうか、
アス
はね、うん、でもなんで乗っかれないかっていうと、その思想、その構造が壊れると自分の生活、今までの生活が壊れるからとかじゃなくて、うんうんうん、だって俺はもうもともと上の方に生まれちゃった人間なんだったら、うん、下の方の人たちが起こす革命に参加しようなんてしちゃダメじゃんっていう、
まあ、身を
自意識
みたい
な、うん、なんか
そのあれアスって最後どうなんだっけ、あのお父さんとかって生きてんだっけ、最後お父さん死ぬのか、
いや全員
死ぬんだっけ、
いや全員生きてる、
うん
けど、うん、あのルピタニョンゴだけ私実は地下の人間だったっていう思い出すっていう、
でも育ちとしては
上だからみんな手つないであれしてるけど、あでも私入れないわって感
じ、そのなんかなんかなんとなく自分が上の方に生まれてしまったことによる罪悪感っていう自意識なんだけど、だからすげえこじれてんだよなんかその、うん、でもなんかそこでじゃあそのでもそこだから俺めっちゃそこ共感する部分あるっていうのは、だからそのさ下のリアリティについてなんて俺ってわからないわけだから、うん、そこの下のリアリティの元から起こるその構造を変えていくっていうことに乗っかれるわけないじゃんっていう自意識はなんかわかるの、うん、でも そういうことじゃなくてさ、構造変えるって下の人が上のものを壊すっていうんじゃなくてさ、上も下もひっくるめた上での構造自体が変えていくっていうこと自体が多分正解だと思うから、うん、本当はなんかその下から起こったことであるなら、上に生まれた俺はその構造の中で甘い汁を吸ってたわけだから、乗っかるのはごめん違うと思うよっていうのは、いやそれ違うんだけどっていうのはあるんだけど、でもなんかどうしてもなんかそこでそこに乗っかれない自意識みたいなのは俺はちょっとアスに関しては分かってしまう部分があるから、そうっていうのはある。
確か
に、うん、なんか例えばこうパラサイトで半地下のあそこでの出来事っていうのが大っぴらに、パーティー会場での殺人というのが大っぴらになってさ、地下からその人たち、半地下に暮らしてた人たちっていうのがこう高台の家とかにこう暴動に発展したっていう時に、例えばあそこの家に住んでたあのお兄ちゃん、半地下の家族のお兄ちゃんのことが好きだった高校生の妹の自意識ってどうなるの時、その時ってどう思うんだろうっていうようなこととかに多分アスって近い感情な気はする。
あ、そうね、うん、そうですね。
私が好きな人って自分たちと同じだと思ってたけど、うん、でも、うん、あの下の階層から来た人だったっていう時に、こう私が今までこう普通にだと思って暮らしてたことっていうのがこの人たちに、うん、の生活の上にあるものだったって気づいた時に、なんかその罪悪感から彼のことをやっぱり私受け入れられないわってなるのか、うんうんうん、
だって劇中匂いに関して何にもアクション取らないの彼女だけだしね、
うん、そうだね、うん、男の子はなんか同じ匂いするっ
ていう、あれなんかね、あそこだけだとさ、あ同じ柔軟剤なんだねなんかライトな表現だっていう、うん、
本人たちもそう言ってるからね、
うん、でも
柔軟剤変えるかとか言ってるから
ね、積み重ね的に、
うんうん、
いやこれ同じ匂いで柔軟剤とかもうそういうなんか表面的に変えた匂いじゃなくて、うん、あ住んでる場所ってか、
まあ、ファーストカットがねあのなんか干してる 靴下だから干してて、
う
ん
う
ん、
あそうね匂 い
地下だからなんかその日当たり悪いから乾かねえんだろうなっていう感じがするからね、うんうんうん、
その匂いねっていうのは、
うんうん、
分かるからね、うん、それで俺前回あの妹ちゃんすごい好きでしたよね。
どっち
あの俺はあの高台派です、
ね、高台のああ妹ちゃん可愛いですね。
可愛かった
、まあ、どっちの妹も好きですけど、
ね、いやいいっすよね、はい、
てか中学生だっけ、
うん、いや高校生高校生
高校 高校生とあんなエロいことしてね、
あと2年経ったら
いいのかよ
大学入るからそしたら付き合うっつって、うん、なんか俺 そこの倫理観はちゃんとあるのみたいなさ、なんかよくわかんない、
韓国なんかあんのか
な、なんかあるのよ、だってあの相手の友達の方もさ留学行っちゃった友達もなんか同じこと言ってたから、うん、なんか多分マジで18歳以下は絶対にダメみたいな、
あ日本も
一応
ちょっとダメだけど、でもなんか日本人だったらなんか
まあ言うてみたいな、
だから行けたら行きそうな雰囲気もなかないじゃない、うん、
あそこね結構あのロリコンセーフティーバーが今倒れましたもん、ね、ダメだこれ興奮しちゃダメだみたいな、
だからさ、だからあの韓国語でさ、うん、女の人が拗ねた感じで喋るのすっげえ好きなんだけど、
変じゃないよ、
そうだ、あえよーって思ってあえよーっていう感じの、あいごは違うんだけど、なんかこう
痛いよう
だけど、あえよーみたいな、こうやって人に言ってよこれ、うん、あえよーみたいな感じに言うのすっごい好きなんだけど、なんかあの妹ちゃんがさあの最初にあの半地下の方からさあの美大のすげえやつだってさ、うん、妹連れて、あの半地下の方の妹連れてさ、その後にさあのなんかこう拗ねた感じになって、
綺麗な人ね、
綺麗な人ねみたいな、先生なんかどなんだよお前みたいな、え、なんでもないよみたいな、なんだよお前みたいな、え、あのね、あれ彼女なんでしょうみたいな、なんか私に隠してることあるでしょみたいな、えみたいな、
お
え、何みたいな、あの人先生の彼女でしょみたいな、
うん、
ああちげえよみたいなですけど、彼女でしょって言ってる時のえあーみたいな感じがすげえよくてでなんかね、あの子ね、まあ、あのちょっと下唇を軽くちょっと噛んでってすんの、
うん、
あのするときに、うん、それがねいいめっちゃ可愛いっていう話を見終わった後に、うん、まあ、見に行った人たちとインドカレー屋でしてて、
うん、インドカレー屋行ったんだ、
そう
韓国料理屋行けよ、
いやなんかインドカレー屋行ったら、うん、そういう話してて、うん、なんかねだから男女5人ぐらい行ったのよ、
ほうだ
ね、
楽しい会だね、
でカレー食って、でなんか女の子の方はでも逆になんかあの、うん、その前にさ先生あの長男がさ、
うん、
あの嘘の予備校生で行った時にさ、うん、手掴むとかあったじゃん、うん、あの掴み方は非常にいいって話してました
ね、あそこのコ
ースは脈拍
心臓は嘘つかないっつって、
あ、はいはいはい、
あれは
どっちがどっちの掴
むの、あなんかその
先生がもう
パッと掴む、手首をこうやって掴んで、であそこで元の位置に戻すのがいいって言って
た、ね、あ、女の子的に、
いやあれがいい、
あ
の仕草はいい
いいよねっていう、
チェムシクはね単純にイケメンだから成立してるっていう問題もなんか、ね、なんか羽生結弦をちょっと大人っ子らしくしたみたいな
確かに
顔なんだけど、
まあ、あのあれだよね、
新幹線のあの高校生の
子、ああそうなんだ、
あのマドンソクと3人並んでこう、うん、そうそうそう行くぜってなってた、
最後に死んじゃいましたけど、ね、うん、なんだっけ、何を言おうとしたんだっけ、あ、なんかさ、うん、ちょっと若干気になってたところがさ、うん、いくつかあって、そのただのツッコミなんだけどさ、うん、別に描かなかったからっつって評価が下がってるわけでもない気はするけど、うん、妹、半地下の方の妹が男の子を手なずけたシーンくらいが一切カットされて、でてかあの男の子周りって基本的に描写すげえ薄くて、なんかあの子が一体なぜそのあのお姉さんにはめちゃめちゃ従順になったのかもよくわからんし、
なんかされたんだろうな、
なんかそうすごいこうそれ以降も
さ深々とお辞儀してたから、
そうなんかそれは笑うんだけど確かに、でもなんかそれ以降もなんか基本的にこうまずドラマはすごくありそうなんだけど、なんかあんまりこう深掘りされないじゃない、なんかあの子は芸術家とか天才だと思われたいからそのふりをしてるだけなのよって言って、あすごい興味深い、なるほどねって、確かにでも子供の頃ってそういうのって実はあるよなと思いながら見てたら、そこ別にそんな深掘りもされず、なんかただの設定の一つなんだとか思ったりとか、
確かにあの男の子謎でしたね、
すごいなんか気候をする
振動っぽさも不思議、
振動ぶってるのか振動なのかみたいな、
なんかちょっとその辺の描写のなんか微妙さ、あと、あの家族全員そうなんだけど、うんうん、演技うますぎるんだよね、さすがに
そう、ね、
全員が全員
そんなこと
だ、いやそんなのさあの長台詞全部覚えたの
そんなこと
ないくらなんでも
しかもさドライビングテクうまい、ね、
そうそう鬼のようにうまいじゃん。あれ普通にあのドライビングテクニックあるやつは別に食って蹴るよ、ね、
見事なカービング
だってコーヒー揺れたら CM だよ。この車だったらこんなに揺れないからーー
まあでもベンツだからっていう可能性はなくは
ない。なくはない。そうとかさ、あと単純にそのチェ・ユシク演じる、うん、あの長男がさ、うん、授業を教えるのかさ、うん、うまいのか下手なのかよく分かんないけど、うん、
それっぽいことです
よね。なんかあのかまし方がさうますぎてさ、なんかいやお前その才能多分どっかで別に生かした方がいいよみたいな、う
ん、なんかストリートワイズ一貫
そう、う
ん、
だからさ、うん、すげえ俺でもそのあれで一番ちょっときつかったのは、あの奥さんがさ、あの途中でパーティーやるってなった時にさ、うん、鶴の陣形でみたいな、
テーブル
で、そうそうそう、あれ結構きつくてさ、あのハンマー投げのお母さんの方はさ、鶴の陣形でポカーンってしてるじゃん。あこれがさ、あこれが学歴というか、あの教養の差
だ。なんだっけ、誰かがやってたの、
あマジですか、
ブックスマートとストリートスマートのさ、あそこのシーンで結構店長に出るっつって、
あそこねすげえ見ててつらかった俺、うん、
あのテントが日本のって
そうそうそうそう、
俺歴史弱いから全く何言ってた
のてか多分あれ韓国の人しか多分分かんないぐらいの歴史だと思うよ、うん、
核欲の地、う
ん、壇ノ浦の戦いみたいなやつ分かんないけど、うん、
どの歴史のなんかそれよく分かんなかった聞いてても、
うん、結構日本の歴史例えられるとマジで分かんなくて気まずい思いするから、うん、確かにそうだ、
拗ねた韓国語描写だと、
はい、
また言うのそれ
半地下の方の妹がこうリビングでみんなでお酒飲んでる時に、うん、でもなんか辞めさせちゃった運転手は大丈夫かなみたいな話してる時に、はい、もうみたいな感じでこうなんかこう叫びをガンってやって今は私たちの幸せのことを考える番でしょみたいなことを言う時のあーってなんか手伏せしたすごい良かったですね。
でもなんかセリフいいですよね、その顔のね、なんか俺らによって不幸せになった人間がいないかどうかの確認、
うん、
でなんかいいなって思いましたけど、あいつらがその悪人じゃないことの結構一つの証明みたいな、う
んうん、でもその後にさ来た地下の家族の母親にか奥さんに関してはさ、あの仕打ちをするっていうさ、その心配はするけど、まあ、でも、まあ
まあ、まあ
自分が、
うん、とりあえず自分が最初優先、うん、っていう、しかも一応その後だって飯持っていこうとしたりとかしてたから ね、うん、基本的に別にその悪人ではないけど、うん、自分と他人取るんだったらまあ自分のこと取るよねみたいな感じではあるので
、うんうん、ちょっと聞きたいんですけど、
はい、
まあんま、まあ、聞いててあれの話かもしれないですけど、うん、高台の家族のお父さんとお母さん、うん、こうソファーで添い寝みたいにして、うん、なんか手満っていうかセックスっぽいことになるじゃないですか、あのお父さんの手つきって、うん、あれなんか自分を見てみたいだったんですよ。
知ら
ない。どの映画を見た時よりも、わなんか俺と同じ手つき、なんか
武木さんは下から行くんですか。
下から、いや下からだったか覚えてないけど、なんか
でも
何すげえなんかさ、その映画でセックスが描かれる時ってなんかすごい情熱的にさ、あ行くぞみたいなさ、なんかこうとか、なんか、なんだろう、生活感を描くなら生活感で、もうちょっとなんか韓国だったら、なんか、霧にかかる海とかのさ、なんか雑なさ、こう、行くぜみたいな、やってみたいなさ、そういうのじゃなくて、なんかこう、すっげえ、今まで見た中で一番リアルっていうか、リアル
か
分かんないけど、
それは分かる。
なんか自分、俺の隠し撮りされたんじゃないかみたいな。
なんか、あれだよね、こう、なんでもないところから、こう、触って、ちょっと
なんか、本当になんかこう、なんだろう、見栄えとかじゃなくて、本当に気持ちいい部分だけをこう、的確に細かく触ってるからの、なんか、手の動きみたいな、の、オン、なんだ、クリット&、なんか、ティッツみたいな感じが、なんかもう気まずくなっちゃって、俺見てて、一人で見たん
だけど。でもすごい、やっぱなんかさ、
あれは、どういう描写なの、あれは。
まあ、普通に世間的に、まあ、リアルってい
うか、
なんかそのがっつりはいかない、だから多分金持ちで多分その子供をあともう一人作るとか作んないとかっていう話もなるから、なんかこうでしかも子供もいるし、上の階にも子供いるし、であんな吹き抜けみたいになってるんでやってたらそれはバレるよって話だから、
なんかその見せない見せないセックスじゃないですか、なんかこ
う
第三者がいないっていう想定の、なんかこうそれは映画のカメラがないっていう意味も込みでのセックス描写だったから、
なんかさ最初のさ手のさやり方とかがさ、うん、めちゃくちゃリアル
な、そう触ってなんかこう奥さんのがちょっとこう少し払うでもないんだけど、うん、手をちょっと横添えて、
なんかねやれやれみたいなさてとみたいな、
でその後一回手引っ込めて、うん、触ってで一回ペロッてしてから触るっていうね、
一回舐めてからさ、で時計回りに
時計回りになんかいいな、キスしないんだよね、うん、なんか映画の ッチシーンでさ、うん、まあキスから大体、
あそうですね、
キスからこうキスからだんだんこうさ下にこうさ、
首から耳から、
首からこう首から耳からでこう、う
ん、あの向かい合わないっていうあの体勢とかもなんか妙にリアルで、
うん、そうね、まあソファーの上だからそんなに大きくも動けないし、うんうんうん、挿入まではいかないけど、うん、なんか手こきとなんか手間みたいな、
そうそうそうそう、
やりますか今度、
やりますか、やります
か、俺らね、
あびっくりした、
びっくりした、怖
怖
リアルリアルセックス、
いや総選挙、いや僕あのパラサイトが現状1位だし、あの今までねあのすごいあの難しい話とかいっぱいしたけど、僕あのシーンがベストでした、
確かに
あのシーンのなんかもううわーっていう、
確かに、はい、あのシーンなんか変な生身が
すごい、なんかみんなやっぱさあの時計回りとかさ、やっぱ結構ツイートしてるじゃないですか。
あそうなの、
そうです、時計回りね、
時計周りによって、まあ、違うか、
うん、時計回りってさ、うん、なんか反時計回りだと気持ちよくないのもさ、
うん、あでもあると思うな、
ある、
いやてかその何体勢とかにもよる、
ああまあそっか、それあるか、
血が下に回ってるからとか、
あと時計回りってさ、うん、自分がその面してる側によって変わるからさ、
いやいやだから
それは説明としてはすげえ難しい、
でもあれはさ同じ向きを向いてたから、
同じ向き向いてるから私から見て時計回り
ってことはあなたから見ても時計回り
っていうことになると、
こうこうだよ、
そう多分でもそれは
さ息子のテント側から見ての時計回りじゃなくて、
それはほらもう夫婦ですから、うん、それはもう、うんま
あ、大体それで分かる、
お互いに
こっち側っていうのが分かる、
常識的じゃない時計回りだとしても、う
ん、あっそっち、ね、逆回りだよってことだったんじゃない、
あそっちじゃない
ってことで時計回りにしてみたいな
不毛
奥さんも綺麗だってね、
え
奥さんも
綺麗ですね、もちろん
奥さんも綺麗ですね、ちょっとヒステリックな感じのね、なんかいいですよね、ああいうの
ヤング&シンプルですから、ヤング&シンプルですから、
ヤング&シンプル、
あの最初にほら、うん、家庭教師のバイトを紹介するときにさ、うん、まあなんていうかあの家の奥さんはヤング&シンプルだなって、
シンプルの意味は俺にも分かんねえって言ってたけどやめちまえ英語教師って
シンプルですよ、
まあ、単にシンプルの意味が分かんないとかじゃなくて、なんか多分奥さんがそういうことよく言うんだろうね、うん、なんかシンプルと
か、なんかの横文字使いたいな感じありましたね、うんうん、
英語ちょいちょい挟む感
じ、 Why not?
ジェシカナイスってジェシカナイスって
全部英語がもうちゃんと韓国なまりなのが、うん、なんかいいですね、
ちなみにシンプル&クリーンは宇多田ヒカルの光の英題ですね、
知らないよ
これ、あそこの回ですジェシカララライリノイシカゴの、
あ
すごい
覚え方ね、
うん、あれさ知ってます、パラサイトの公式サイト行くとさ、うん、あれの音源がダウンロードできて、
謎のサービス精神、
まずはねガレ版の素材あるんだよ、
はいはい、
へえ、
なんかいろいろ
パラデータ
サンプリングしてねみたいな感じな
の、うん、そう
結構しづれよ、
なんだっけジェシカテレダなんだっけイリノイシカゴっていう、
うん、
なんかそういう規模の映画じゃねえだろ、なんか
イリノイイトコなんとかかんとかっつってね、うん、いとこの同級生の
妹とか
なんとかって、ね、
で、
うん、カズンズなんとかみたいな、前まで
イリノイ州のなんかだからイリノイシカゴ覚えてる、イリノイシカゴなんで、ね、
ていうかいいっす、ね、まあ、そういう役なのは分かるんだけどさ、なんかいとこのどうな後輩のなんか妹のなんとかとかってさ他人だよね、
だからもういや俺は今日初めて会ったんだけどさ、うん、でもあ先生は可愛いと思ったでしょ、ああもう綺麗だったよね、みたいなところからのあのキスシーン、
でもお前は
あれ何かいすごいやらしいなめちゃくちゃエッチなんだけど、なんか
お前はみたいな、まだ
あれ見た後のさ笑い方がさ、え全然嬉しいとかじゃなくてさ、なんかさ
スケベーって感じ
すごい、なんかあれ何書いたらあのリアクション得られるの、
先駆けのつぼみとか書いてんじゃん
そんなフランス人みたいなこと書かない
ドセクハラじゃないですか、
子猫ちゃん的なこと書いたんじゃない、
あ
プッシーキャット
みたいな、まあ、それダメだ
った、英単語でなんかね多分書いたんだろうとは思うけどさ、うん、あれでも教え方うまいですよね、うん、プリテンドを使って今のなんか状
態、今の表現面白かったから
ですね、 なんか 2回以上使ってとか、プリテンド確かに使い方難しいですから、
ね、う
ん、
プリテンドってどういう意味、
のように振る舞うみたいな意味ですか、プリテンダー
振る舞う映画でプリテンドって単語出てくるんですね、
あれですよ、オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーっていうのは その振りをするみたいな、
あそうですか、なんか
そんなことどうでもいいね、終わろうか、
ちょっとあのね終電がねちょっと近づいててね、あの音楽がねこの後ね、
あとね一個だけあのエンディング曲の歌詞めっちゃ良かった、
あれチェウシ歌ってるんですよね、
あそうなんだ、
そうそうそう、
なんか急になんかこう
なんか日本のさああいう曲、うん、人なんかなんつうの日本で売れてる曲の感じ、うん、 絶妙にあるんだけど、
なんかね、こう
ちゃんとさ、あの歌詞がさ、ちゃんと訳して出てくるのがすごい良かったよね。
だ、
ね、
うん、からいろんな、なんかこう、うん、PM2.5 がめっちゃ飛んでて、うん、で、なんかこう、
歌詞言うかよって思ってる。
俺の手のひらはめっちゃ乾いてるけど、なんか最後こう、仕事終わりに焼酎を飲むと、やっと手のひらが冷たく乾いて、手のひらが温まってきて、やっとこう、雨が降らないこの街、俺のほっぺたに、やっと一粒の雨が降るのさ、みたいな。うん、あ、いい歌詞やと思って。
爪の赤が、
まあ、そう、爪の赤が焼酎のあったかさでちょっとずつほぐれてきてっていう、非常にいい歌詞だなと思いましたね。
はい、
はい、そんな感じです、はい、このあと音楽って映画でも撮るのでちょっと早く終わるよ。
はい、はい、全然早くないけどね。
またね、
お疲れ様でした。
メールください。
はい、
モノノチエのライブがあって聖火日っていう演劇があります。
あと有料版、
有料版お願いします。
お願いします。やっぱ3本版とかやってるとだんだん雑になっていくっていう。
この回だけ聞く人もいるんだよ。
またね、
パラサイトだしね。
またね、
はい、またね、
空があってそこがあって
知れずのあの子を探して、からくれないに染まる空の下で立ち尽くし、声をからしか鳴り立てる。探し物は何ですか、自問してみても、夢の中へ夢の中へ夢の中へ飛び込んでも、ただそこにあるは空っぽのプール。パチンと音がしてあの子は消えた。
週間単位続くループ東京行き三鷹駅32分、中央線阿佐ヶ谷過ぎたあたり、車窓から丸見えのプール濁る水。当時サラリーマンの俺はポルピックを飲み干して眺めた。その場所は今むき出しの土で、思い出の中に水だけが残る。
形あるものを探し人はさまよう。サマーソウル流しっぱなし、話長い君の車で、朝が来るまで時間だけが止まったまんま。アンバランスな白と黒で塗りつぶしてみたり、おとぎ話フェンス乗り越えたら着地。白地図に描いた夢の後先、振り返ればこれも後書き。照らすライトなぜかついてね、近づいてくバタフライ。外はまだ暗い、死別に急がない。
水よりも冷たい、死ぬよりもひんやり。まいよまいよ、今日が最後しょうがないよってつぶやく。黒くなったブルーバー、揺れることも浮かぶことも沈むこともできずに、ただそこにいるだけ、立ってそこを見るだけ。子供の頃のみんなが笑ってるけど、もうプールの皆も漁ってる。ああ、金魚離せない、みんなとも